ナイトシャークラジオ。
はい、こんばんは。
こんばんは。
イクヤです。
上野仁太です。
アイリンです。
はい、なんで3人が出てくんねんと思って、いきなり切ったりしないでくださいね。ちゃんとこの後、アイリンちゃんの独占、ナイトシャーク。
はい。
が、今回はあるということです
か。そうでございます。
あるということですけど、はい、まぁ、ちょっとオープニングだけちょろっと喋って、
はい、
アイリンちゃんになって、で、また3人が、うん、あの、喋るっていうね、
はい、
感じで。
そのナイトシャークもありつつ、
そうでございます。ね、特別編で、はい、
はい、
あるということ
でね。
はい、特別編。
うん、はい。まあ、ということで、アイリーンちゃんのナイトシャーク。
はい。
はい。
放送開始します。
お聞きください。こんにちは。アイリーンです。今回は私の長期休業の直前スペシャルとしまして、一人でお話しする時間をいただきました。ありがとうございます。今から約40分間ですね、私の一人語りをさせていただこうと思います。スタジオはですね、いつもの金色ザメではなく、自宅のベランダから収録しております。なぜベランダなんて思われるかもしれないんですけどね、あのうちベランダが4面ベランダがありまして、あ、4面ベランダがありまして、あの一個一個がだだっ広いんですけども、まさかの使い道がなすすぎて今まで使ったことがなくてですね、これを機にちょっとせっかくだから使ってみようと思いまして、ということで、あの無駄にあの生活音と透き通った空気の音がするかもしれないんですけど、あのせっかくなんでね、あの臨場感あふれる大音量の、車の音をお楽しみにいただきまして、聞いていただければと思います。さて、今日何をお話ししようかなと思ったんですけど、40分間ね一人でおしゃべりするっていうのがあんまり慣れていないというか、配信とかはよくやってるんですけどね、ああいうコメントを読むものはやったことがあるんですが、一人でお話ししたのはですね、多分小学校でですね、あの海上保安庁時代に講演会をしてるんですけど、その時以来かななんて思いながらお話ししておりますが、内容としましては一つ目はですね、あの今回長期休業に至るまでの経緯と、2つ目が、私の半生をちょっとお話ししてみようかなと思います。なかなかねゆっくりお話しすることもなかったし、自分の半生とか人興味ないやろうと思ってあのやってこなかったんでですね、まあ面白くもない話かもしれませんが、あのよければ聞いていただければと思います。いかにしてアイリーンというものができたかというお話をさせていただきます。でまずあの長期休業に至る経緯のお話をさせていただきたいと思うんですが、最初にあくまであの卒業だの引退だの、あの辞めるとかっていう話ではなくですね、あくまであの期限を決めないお休みをいただきますという形で、100回を、境目にですね、お休みをいただけたらと思っております。ナイトシャーク、っていうのも一つの理由としては、今活動がとっても忙しくなりすぎていて、時間が自分自身の時間がなさすぎてですね、ちょっと体調を崩してしまったっていうところもありまして、少しお休みの時間を置かせていただければなと思っている。そしてバージョンアップしてですね、さらにあの大きくなって戻ってこれたらなと思っているというところと、もう一つがですね、ナイトシャークの今後の発展を考えた時にですね、やっぱり変化がないままであのダラダラ行くのが必ずしもいいことではないというところででして、例えばゲストであったりとか、まあ、アシスタントであったりとかっていうのが、まあ、変わっていくことで皆様にさらなるあの新しい発見であったりとかですね、刺激というものを作っていかなければならないんではないかという意見でございますね。これはですね、100回が見えてきた時に、まあ、あの店長の郁也さんともお話をしていたんですけれども、まあ、仕事が忙しいと、 でやっぱりそのナイトシャークっていうものの視聴率であった視聴率というか、あの聞いてくださっている回再生回数ですねとかの、あの伸び悩みとかもっていうのもあった時に、まあ、一つあのここでお休みを挟んでみないかというような提案もいただきまして、あ私もその通りですねと、今あのナイトシャークはね、あのありがたいことに、本当にありがたいことでございます。あの1年ちょっとかな、あのずっと続けて出演させていただいて、最初はあのゲストという形で出演して、その後あの準レギュラーという形で、そしていつの間にかあのレギュラーに昇格しまして、アシスタント役としてあのずっと出させていただいて、皆様には本当に長いこと毎週毎週ね愛していただいたなと思うんですが、このままではやっぱりいけないんじゃないかという気持ちはどこかにずっとあって、新しい形で新しい刺激を皆様にお届けすることこそ、ネットラジオそしてポッドキャストの醍醐味であるというところでですね、私は一旦お休みに入らせていただくのがいいのではないかと考えた次第でございます。いろいろね、あの新しいことには挑戦してきたつもりではあります。ナイトシャークね、あのゲストが来たりとかもありましたし、とんでもないところに潜入してみた時もありましたし、あのコーナー作ってみたりとか、まあ、あのいろいろと挑戦し続けてきて、とても楽しかったなと思います。そして皆様にね、それが少しでも伝われば、一緒に楽しい気持ちになっていただければと思っております。あの繰り返すようですけれども、あの完全にやめるわけではございません。あの一旦お休みをさせていただいて、また必ず、どんな形かは分かりませんが戻ってきます。私はですね、またアシスタントという形で戻りたいと、あの切に希望しているわけなんでありますけれども、わかんない、あのジンタさんとイキャさんがもうお前いらないって言ったらあれかもしれないけど、あの迎え入れてくださるなら、あのまたいずれ戻ってくると思いますので、その時はぜひあの視聴者の皆様も温かい目で温かく迎え入れてくださればと思います。さて、長期お休みの、説明といいますか、経緯はこんなところで、私の反省についていよいよ語ろうかと思います。私の反省ね、なんか興味あります？大丈夫ですか？まあ、あのといろいろね、突拍子もない人生を送ってきてるとは思うんでですね、もう本当にあの老いたちから生まれから全部話そうと思います。あの個人情報ダダ漏れでございますよ。私生まれも育ちも愛知県です。愛知県のですね、田舎町に生まれまして、あの母子家庭だったんですよね。生まれた時から父親がわからない、いないっていう状態で生まれまして、ただまあ幸せに育ちまして、っていうのもあの母親がバリバリのキャリアウーマンで、すごいかっこいい人だったんですよ。まあ、その分厳格な人でもあったんですが、ということで、あの生まれた時から母親と二人暮らしで、おばあちゃんとですね、おばあちゃんに、育ててもらいながらって言ったらいいかな、母親はバリバリキャリアウーマンで、あのやっていただいて、やっていただいて働いていて、でまあうちの母親もファンキーな人で、なかなかに有名人のあのヨットの乗組員やってたりとかですね、かと思えば国の事業になぜか会長として参加していたりとか、なんか国の会議とかに呼ばれてましたね。何してたのか今でもよくわかんないんですけど、彼女こそマルチパフォーマーなんですけど、かと思えば若かりし頃は金さんであの小料理屋を開いていたりとか、もう突拍子もない人なんですけど、まあそんな母親のもとにですね、0歳児からヨットに転がされコロンコロンってヨットの上に乗ってたりいろいろしてて、まあ私も元気に育ちまして、 でね、母がね、もともとジャズシンガーなんですよ。これまたいろいろあるでしょう、本当に。何そのチートみたいな感じなんですけど、まあ、ジャズシンガー兼モデルみたいな人で、で私も漏れなくちっちゃい時から歌が上手くてですねいろんなカラオケとかですね、いろいろ学校とかですね、まあ、至る音楽のその何ですか、発表をするような場に行けばですね、賞を取ったりだの、褒めすらされたりするような生活を送ってまして、まあ昔からですね、歌手になりたいとか言ってましたね。で、ディズニーが好きだった影響もあって、ミュージカルがすごい好きだったんですよね。歌って踊って演技する形がすごく好きで、で私もいずれこれなりたいとかって小学生のうちから言ってたんですけど、まあ母に玉砕されましてそんな不安定な道は許さないと、あんたの才能なんて中途半端なんだからこんなことができるわけがないとかって言ってひねりつぶされまして、ずっと心の中にですね、歌手になりたいという夢を抱いたまま大人になりました。でどうだったかな、小学校4年生かな、5年生小学校5年生の時に母親が再婚しまして、父義理の父親ができました。で父親がですね、またこれもテレビ局のディレクターっていうね、最終的にプロデューサーになったのかな、人で、まあ絵に描いたようなクズ、ドクズで、最初のうちはね、いい父親っぽく振る舞ってたんですよ、すごくね、なんていうの、子供に優しくて奥さんのことを愛しててみたいな感じだったんですけど、だんだんね、だんだんね、なんて言ったらいいかな、性的なね方の虐待を私に対してするようになりまして、なんて言ったらいいんだろう、まあ、夜中にね、自分が寝てる部屋に来て触られたりとか、母親のいないとこで組み敷かれたりとか、まあ、そんなことをされてました。最後までは一応ね、せずに住んでるんですけども、ただまあそれに近いことはされてましたね。もう気持ち悪くてしょうがなかった、もう死ねばいいのにってずっと思ってた。私ね、後にも先にも人に対して本気で死ねばいいと思ったのはその人だけですね。今でも許してないし、今でも本当に早く世の中のために死んだらいいと思ってますけど、ごめんなさいね、強い言葉ですので、すごく嫌な気持ちになった方もいらっしゃるかもしれないんですけども、これだけは彼だけには絶対にそう思っている、ずっとそれぐらい憎んでいる相手なんですけど、まあ彼にそんなことされながら、あと暴力も受けましたしね、普通に殴る蹴る、階段から突き落とされるとかね、もう本当に最悪な幼少期を送りまして、で母親もね、気づいてないふりしてたんですよね、ずっと疑ってはいたのに。っていうのも妹が生まれたもので、妹が小さいし、母親も父親との結婚を機に会社を辞めちゃったもんで、仕事がないっていうのもあって、まあ生きていくために、育てていくために父親と離婚ができないっていう風になっちゃって、で私がずっと、まあ、そんなことをされながらも我慢して過ごしてきて、で高校生になってですね、まだそういう虐待も続いており、高校生になった時にですね、またこれまたクズと出会うわけですよ、ドクズと。もう今思えばクズに囲まれた人生ですね、神社さんしかり、イクヤさんしかり嘘だよ、二人とも大好きだけど、まあ高校生の話になりますけど、高校生の時にですね、その父親の虐待をすごく悩んでいた時に、部活の顧問に相談をするわけですよ。またこの部活がヨット部っていう、また突拍子もない部活だったんですけど、私もともとヨットやってたから、入った瞬間にレギュラー選手になりまして、国体だとかインハイだとかにもう問答無用で出るグループに1年生で放り込まれちゃって、でまあ夜10時とかまでね、一生懸命一生懸命部活の練習してたんですけど、 まあ、遅かれば遅くなると先生心配して送ってってくれるわけですよ。でそんな時に、まあ、父親からこういう風でって言って悩み相談をしたらですね、まあ、その先生が俺が味方になってあげるよって言うわけですよ。そこまではいいですよね。味方になってくれる先生ができたんでよかったねなんですけど、そこからがちょっと変なんですよね。じゃあ今度僕と二人きりでドライブに行こうかとか、ご飯に連れてってあげるよとかね、えってなるでしょで連れてかれたドライブの先が山の上、誰も来ない山の上でそこでこういろいろ喋りながら充電とか言って後ろから抱きしめられたりとかして、なんか普通はおかしいなって今思えば、大人になってから思えばおかしいでしょそれって思うんですけど、まだ女子高生のうちってこうちょっと先生に対しての憧れとか大人の異性に対しての憧れがあるじゃないですか。そういうので私はですねコロッと恋に落ちちゃいまして、で最後の方には先生に好きだなんて言われちゃったもんだから、もう乙女のね暴走ですよ、恋しちゃったわけです。あ、先生と付き合ってるって感じで。でも当たり前だけど誰にも言えないのでそんなことは、うん、なんで、ずっと隠したままお付き合いを重ねるわけなんですけども、まあ、そんな中でそういう隠し事もしてるから家族との仲も険悪になっていくわけですよ、母とも父とも。で私は母に対してはなんで見て見ぬふりをするのって思ってたし、父親に対しては本当に本当に死ねばいいと思ってたので、家族との溝もすごく深くなっていって、でだんだんだんだん、こう学校にも居場所がなくなってくるんですよね。友達と過ごす時間よりも先生と過ごす時間を優先してしまっていたから、だから朝早く学校に行く前にね、いつも行く海岸があるんですよ、誰も来ない海岸、これもに先生と集合してちょっとそういうことをしたりしてとか、帰りにとか土曜日の部活があるって嘘ついて行ったりとか、土日に、うん、とか、そんなんで先生と大勢を重ねていって、でだんだんだんだん周りとも疎遠になってしまっていって、学校では友達と仲良くはしてましたけどね、してたけど、で一応門限がうち7時だったんで、7時ね、部活も早上がりしなきゃいけないぐらいなんですけど、7時だったんで、その時間を縫って、で途中からまたおかしくなっていってしまって、それも先生がみんなと仲良くするなと、みんなと仲良くしたところでお前のことを理解してくれる人はいないって言い出したわけですよ。要はバレないようにしたくて、先生もだから私が極力人と関わらないように、関わらないようにっていう手段を取っていくわけですよね。でみんなと仲良くするなでしょ、で親はお前のことを憎んでいる、嫌っている、捨てたいと思っているって言ってたりとか、で世の中で味方はお前の味方は俺だけだ、だから俺だけの言葉を信じて俺だけの言葉を聞いておきなさい、だんだんだんだんね、マインドコントロールが始まるわけですよ。で最終的にはデートって言って車に乗せられて、最初は助手席に座ってたのがバレるとまずいって言って、車の後部座席の足元、わかりますか、足元、足を置くところ、あそこに寝転ばされて、その上から毛布をかけられて隠されて、でドライブデートって言って1時間2時間その状態でずっと連れ回されるとか、で食事も最初の方はおごってくれてたんですけど、私もちろんそんなお小遣いももらってなかったからお金ないし、おごってくれたりしてたんですけど、最終的にはモスバーガーで買ったハンバーガー、自分はセットで買ってて、それを一口もらえばいい方みたいな食事生活で、家に帰っても食事用意してもらえてなかったから、もうね、食べるものがなくてなくてなくてね。で当時一応バイトだけちょろっとしてたので、って言ってもほんなに週に1日とかしか入れなかったから、1日500円で食事してた、100円でスティックパンを買って1日ずっと時間をかけてゆっくり食べるとか、そんな生活、あと水道水をペットボトルに詰めて持っていくとかね、そんな生活してました。うん、まあ、そんなんでですね、すっぽり先生の洗脳にはまってしまい、もう私は先生だけしか、この世の中で先生しか信じれるものがないってなってて、 でも先生の言うことは絶対ですって思ってたから、先生に裸の写真を送りなさいとかって言われて送ったりとか、そういうこともしてて、まあ今思えば本当にやべえやつだなと思うんですけど、そんなことをしてましたね。で最後の最後、高校2年生の冬かな、冬だな、に先生とデートに、デートっていうのかな、に行った帰り道に急に知らない公園にポーンと置き去りにされてですよ、一言、飽きたからもういいわって言われたんですよ。飽きたから、え、飽きたからもういいって、パニック、大パニックですよ私。どういうことって、なんでそんなこと言うのみたいな。でその当時はもう先生しかいないって思ってたから、先生に捨てられた時点で、あ、もう私生きていく意味ないなって、生きてちゃいけないんだなって思ったんですよ。でそのままその公園の近くにあった橋の上から身投げして自殺を図りました。幸いね、その場所がすごく浅い場所であったということ、ジャンプすれば顔が出せる場所であったということと、近くで釣りをしていた人が運よくいて、その人に見つけていただいたことで、すぐに消防救急が来て大事に至らずに済みましたが、そこで初めてうちの父親の虐待と、あの先生のそういうなんていうのかな、未成年のあれね、が警察に発覚するわけですよ。でね、その時助けていただいたおまわりさんたちが本当にかっこよくて、本当にいい人たちで、今でもね、まだあのもうその方退職してるんですけど、今でもあの一応折々でね、あのお便りを出したりとかもしてるんですけども、その方たちに本当に助けていただいて、一応父親はですね、その後立件はしなかったんです。まあいろんな事情があってあのできたんですけど、捕まえることも、ただまあ妹が20歳になるまでは待ってくれって母親に懇願されてですね、そうだなーって、まあ、仕方ないかって、でも父親のことはもういいですと。で先生はこういう風な理由なので逮捕しますけどいいですかって警察に言われて、私も嫌だって最初すごい抵抗したんですよ、先生を捕まえるなんてって言ってたんですけど、じゃあ調査だけさせてくださいって言われて調査してもらったら、なんと同時に5人ぐらい同じことをしてる生徒がいて、セックスしたりとかねも含めて同じ学校でですよ。でそのうちの何人かが退学してるんですって、原因不明でっつって、で今現在分かってるだけでも5人だけど、過去にもそういうことがたくさんあったようですと。で要はいろんな子に対してそういうことをやっちゃってる人だっていうのが分かってきて、でこれは問題だからあなたの意思に問わずごめんなさいだけど逮捕しますと言われて、で先生は逮捕されたという形に収まりまして、でまあ調査されたりとかいろんな話を聞いていくうちに、先生からですね、あの別に愛してもいなかったと、おもちゃが欲しかったと、でこいつの母親と父親は気に入らなかったから、最初に先生になんかクレーム言ったのかな、ちょっとしたことで、なんか先生と生徒がその親密にそのちょっとエッチな LINE のやり取り、LINE？ 今その当時メールかのやり取りをしてるのはどうなんですかみたいなことを言われたのが気に食わなかったので、ボロボロにしてやると思いましたって言われたんだって。だからそれでやっと洗脳が解けて、あー私騙されてたんだって思って、でやっと一段落したんだよね。父親の虐待もそれ以降はなかったし、先生の呪縛からも時は慣れたし、でその後出会った人と会った人がみんな本当にいい人たちばっかりで、なんとか無事卒業もしたし、その当時お世話になった人のおすすめも勧めもあって、海上保安庁というところに入庁するわけですね。まあね、海上保安庁時代もねすごい濃かったんですよ、本当にすごい濃かった、楽しかったんですけど、まあもともとその船が好きだって、まあ、ヨット乗りだったのもあって、自分が なんで船が好きだったっていうのもあるし、まあ、そういうふうで警察の方にお世話になったのもあるから、その警察の方に言われたんですよね。あの俺に対してそのありがたい恩を返したいって思ってくれるのはすごくありがたいんだけど、もしそう思ってくれるのであれば世の中の人にその恩を返しなさいって言われたのもあって、じゃあ人の役に立てる仕事に就こうって思って、まあ、海上保安庁という道を選んだんですけど、最初ね1年間寮に入るんですよ。あの教育機関海上保安学校っていうんですけど、京都舞鶴のね、まあ辺鄙の地にあるんですよ。後ろ山前海みたいな本当にねそんなとこなんですよ。全部海と山に囲まれてて、あの町から隔離されていて遊びにも行けないみたいな学校に入ったわけですよ。もう面白いのよ、面白いの。もうね朝6時にあの総員気象って、あ気象、あ総員気象、総員気象、整列5分前かなっていうアナウンスがねバンって流れるんですけど、そのマイクをプッて押す音でみんなバーって起きてあのベッドメイクって言って、あのやあのなんていうの、独特なね折り方が決まってるんですよ。あのホテルとかでベッドメイクってあるでしょ。あんな感じで自分のベッドをバババババって整えて着替えて、で校庭まで走ってって、校庭の、ところに整列するまで、これ約5分で全部終わらせるっていう頭おかしい学校ですよね。で最初ラジオ体操して筋トレさせられて、でご飯も10分で食べてまた整列して更新しながら校舎まで行って授業を受けてみたいな。お風呂も10分で入らなきゃいけなかったし、髪の毛は眉毛にかかっちゃいけない、耳にかかっちゃいけない、襟にかかっちゃいけないっていう規定があるから、みんな超ショートカットですよ。男も女も、男なんてもうみんな坊主みたいな軍隊みたいな学校にいまして、でね10人部屋なんですよ。聞いたことあります？10人部屋、女も男も10人部屋、男性は12人部屋もありましたけど、みんな10人バーって机が並べられてて、で隣の部屋には2段ベッドが5個並んでるっていう、そこでね共同生活をするわけなんですけどもね。それまで高校時代ってよくよく考えたら先生に全部時間を取られてしまっていて、青春らしい青春を送ってこなかったんですよね。デートしたりもそうだし、あ、まあ、デートはしてたけど、なんだろう、友達とみんなで遊びに行くとか文化祭頑張ろうみたいなのもなかったんですけど、海上保安学校時代にね初めて青春を味わってもらったかなって気がしますね。本当に楽しかったな。みんなでワイワイワイワイ言いながら共同生活して喧嘩をしたりして、でも私あのチャランポランな性格、その当時もチャランポランな性格だったので、まあ今もチャランポランだけど、女の子たちとでワーキャーしながら楽しく過ごしていましたね。でそんな時代にですね、空き時間に趣味を見つけようって思った時に声劇っていうのがあるんですけど、ご存知ですか？声劇って聞いたことあります？あの声だけで演技をする、要はラジオとか生配信とかでみんなで台本を読んで演技をしようっていうのがあるんですけど、声劇っていう、そこらをね見つけちゃったわけですよね。でちょっとやってみたら急激にそのフォロワー数がババババッと伸びまして、でちょろっと歌とかも上げてみちゃったら、またこれもババババッとフォロー伸びまして、でまたやっぱり芸能やりたいっていう熱もどうしても心の中では再燃してしまっていて、ずっとやりたいのはやりたかったし好きなのは好きだったから、けどまずは海上保安庁頑張ろうって、お世話になったまずご恩を返してからだなって思って、なのでまずは海上保安庁として、まあ1年間寮生活をして、で卒業して頑張るわけですね。海上保安庁として船に乗っていた期間は6年間かな、まあ、6年って思うと短いような気もするんですけどね。6年間お勤め上げをしました。最初の船が消防船っていうやつで、なんだ、消防車の船バージョンなんですよね。で船でよく火災が起こるわけですよ。エンジンから発火したとか、ショートしてとか、まあ、タバコの消し火とかもあるんですけど、まあ、いろんな理由で大型の火災、あと化学薬品に火がついたとかね、いろんな火災に消防船で乗り組んでいって、 私はですね、いろんなことやってました。船を運転する方もやっていたし、運転してその、あの場所まで行くっていうのもやってたし、あと船からの放水ピシューって放水銃っていうのがあるんですけど、そこからピシューっと消火のあの液剤を出して消火するのもやっていたし、実際に消防士さんたちみたいな訓練もしていて、火の中にあの消防ホース持って突っ込んでいくっていう訓練もしてたので、あれですよ、本当消防士さんみたいなこともしてました。あの服を着て、防護服を着てね。で、まあ人を数えて外に出るとかね、まあいろんなことやってましたよ。すごい楽しかったですね。現場もいろいろ経験してアドレナリンがドバーッと出てね、楽しかったな。楽しいとか言っちゃいけないんですよけど、でもね、生きてるっていう実感が初めて持てた時だったなと思いました。初めて私生きてていいんだって、人の役に立ててるんだ今って思ったかな。ダメなんだけどね、いや楽しかったとか言っちゃいけないんだけども、うん、でも必ず助けてたから、うん、私の行った現場で死人が出たことって一回もなくて、まだありがたいことに本当に楽しかったし、あ、よかったなって思う瞬間の連続だったし、どうしてもね、人のミスって絶対あるから、そういうこと起きちゃうから、それでも誰かを助けれるっていうのがすごい嬉しかったね。まあそんなのを2年だったかな、まあ経験して、次の船がですね、あのまあ犯罪の捜査をやっていたんですけど、その当時で、私なんか英語が喋れたんですよ。10年間フラダンス習ってて、でそのおかげもあって英語のあの何先生についてたもんで、英語がまあ普通にペラペラ喋れるっていうのもあって、でその腕を買われて、あの犯罪捜査に特化した船に乗せられるわけですよ。ボーンって急に、うわーなんだこの船はって感じだったんですけど、まあそこで鑑識と検視ってやってたと思うんですけど、鑑識と検視の研修を受けて、鑑識官、検視官の一応、あれを取って、やっていいですよっていうのを取って、で、鑑識をいろいろやったりとか、検視、まあ、亡くなった方の解剖とかね、に行ったりとか、まあ、そこでいろいろ捜査の経験を積ませていただいて、まあ、ちょっとね、ほっぺに傷があるような、背中にモンモンがあるような人の、取り調べだったりとか、捜査だったりとかもいろいろやらせてもらって、そこでまあ、いろいろと経験を積ませていただいて、で、まあ、そこでこいつ、犯罪捜査向いてるんじゃないかって、いう、鶴の一声があり、で、もう一個言うと、まあ、女性のその社会推進みたいなやつあるじゃないですか。ああいうので、この子をキャリアに乗せようっていう、まあ、思惑もあったようで、まあ、お話があって、君を、ちょっと、とある特殊な部署に置きますと。で、我々としては、その後、すごく大きな役職についてもらう予定だから、若彼氏頃だよ。から、まずはここでちょっと実績結果を出してくれって言われて、わかりましたって言って、でとある特殊な部署に行くわけですよ。スパイ行動であったりとかあと麻薬関係とか密輸関係とか外国人の密航関係とか、まあ、外国船の取り締まりがメインっていうところにスポンって飛ばされて、まあ、それらの業務をやるわけです、いろいろ。まあ楽しかったね、楽しかったし、映画の世界ですよ、本当に。スパイとか船に何食わぬ顔で乗り組んでいって、何でもありませんよ、調査ですよとかって言って、外人たちが日本人だからね、外国語喋れるなんて思ってないでしょ、から裏でこそこそ喋ってるのを何言ってるか聞いたりとか、部屋の中でなんか怪しいものがないかとか、データを調べたりとか、まあいろいろやりましたよ。あまり言うと怒られるから言わないけどまあそれはね、またシークレットのイベントとしてやりますけど、そんなことをしていて、で、まあ、ある程度やっぱり結果も出たし、まあ、私だけのもちろん力じゃないですよ、その部署が優秀だったんです、その当時。だから日本で最大量のね、麻薬の、摘発とかもやったし、なんかいろいろ楽しいことをしてたんですけど、楽しいとかまたこれ言うと怒られるんですけど、まあそんなことしてたんですが、その間もやっぱりどっかでずっと私これでいいのかなって思う部分もあったんですよ。まあ、光の部分と影の部分っていうもんで、いろいろとこう、そういうね、取締り関係のものって、いい面悪い面があるんですよ。 わかるでしょ、刑事ドラマ見てるとよく闇の組織みたいなのあるでしょ、本当にあるんですよ、言っちゃいけんけど。やっぱり自分の中で疑問に思う謙虚もあったしとか、いろんな事情があってこの人はこれをしてしまったのは仕方ないんじゃないのって思ったりする部分もあったけど、でも私たちはあくまで法の執行人だから、法の門番であるわけで、法律に基づいて沿ってこうその人たちをこう捜査しなきゃいけないとかっていうのもいろいろあったりとかして、そういう部分にまあ悩んでたのもあったし、どうしても夢が捨てきれなくって、あのさっきも言ったみたいに、私はあのこの世の中へのご恩とか、あとその海上保安庁にお世話になった恩を返したら絶対に芸能の道に進みたいっていう気持ちもあったから、ずっとあの稽古は受けてたんですよ。あの何レッスンはずっと受けてて、ダンスも歌も演技も。でいつ辞めようかな、でもなーってずっと悩んでたんですよね。でももうちょっとやってみないといけないかなとか、いろいろうーんって悩んでた時に出会ったのが金色ザメ。まあこれ本当にご縁というか運命でしたね。本当にもうなんていうの、衝撃だった。こんだけみんながこうイベントとかね、あの気軽にやっていいんだなみたいなあのこんなに気軽にあこう足を踏み入れても大丈夫なんだって思った場所で、そこでまあ当時の店長だったね、元店長の陣田さんにイベントやってくださいよとかって言われて、でまあその当時あのいろいろとあのボディペイントとかでお世話になった育也さんが一緒にやってくれるっていうことで、初めてやったイベントがまあキンキーギーカークラブ。実はねその前に1個ねモノマネのイベント企画してたんですけど、台風で潰れたもんで初めてのイベントはキンキーギーカークラブになっちゃったんですけど、まあ、キンキーギーカークラブっていうショーイベントをやりましたね。あのポールダンサー呼んだりバーレスカー呼んだり、まあ、普通のダンサー呼んだり歌手呼んだりして、あのキャバレー形式の、イベントをやって、でやっぱり私こっちで生きていきたいってすごく強く思って、で当時ねいろいろあっていろいろあってというか、まあ、あの本業の方で海上保安庁の方で、まあ、やっとじゃあ次のレベルに進めると、お前は結果も出してきたからいよいよ役職につける前段階として、とある辺鄙弟子なんだけど、そこでちょっとあの役職を与えるから行ってほしいって言われたのね。でそこですげえ迷って、このままそこに行ってしまったら私は多分もうこの海上保安庁から抜け出せないと、でも断ってしまったらもう戻ってこれない、海上保安庁にはあのその海上保安庁には入れないってなった時に、悩みすぎてうつ病発症するっていうまあうつ病発症したのもあってこう休業して海上保安庁をでお休みしながらいろいろ考えてみて、もうねやっと考える時間ができたんだよね。海上保安庁から離れて、で芸能からも離れて、私はどっちの道を行くんだろうって迷った時に、やっぱり芸能の道に生きていこう、金色ザメの皆さんの応援もあったし、金色ザメで知り合った人たちがすごく応援してくださって、ファンだよファンだよって、愛好きだよってみんなに言ってもらって、そこで初めて背中を押してもらって、よし私は思い切って芸能の道に行こうって、今思うと甘いかもしれないけど、うん、でもそこでようやく踏ん切りついて海上保安官を辞めて退職して、で、芸能の道に突っ込んできて今に至るというような感じですね。すごい長く語っちゃった。私の半生について約30分ぐらい語っちゃいました。まあ、あのその後の、あの活躍って自分で言うのも変ですけど、活躍ぶりはあの皆さんツイッターで見ていただいている通りです。いろんな演劇に出たりとか、あボイスドラマ、ラジオ、テレビなどなど出たりとか、まあいろんなことやったね。ライブも出たし、あのこれから先もまだあの予定がいろいろ決まっているような感じですが、いろいろとねあのやらせていただいているような状況です。さあ、アイリーン初の初語りいかがだったでしょうか。100回を前にして、休業を前にしてですね、 あの語らせていただきました。ごめんね、だらだら語っちゃったから面白くなかったかもしれないけど、まあ私という人間がいかにしてできたのかっていうのを皆さんに知ってもらって、で最後100回を迎えれたらなと思い、このような形にさせていただきました。これからもですね、金色ザメのイベントであったりとか、またあのいずれナイトシャークにも戻ってきますし、アイリーン、パフォーマーアイリーンという個人としても皆様に応援していただければ本当に本当にありがたいなと思います。まだですね、アイリーンはですね、もう一つ名前がありまして、アメクマリンという名前がございます。こちらがですね、今後先芝居だったり舞台の役者として使っていく名前となっておりますので、ぜひアメクマリンというのも見ましたらですね、アイリンちゃんのことだなと思って応援していただければ幸いでございます。それでは長々とお話ししてしまいましたが、40分間ありがとうございました。引き続きナイトシャークは、続いてまいります。質問コーナー等もございますので、お聞きください。それではこれからも本当にどうぞよろしくお願いいたします。ナイトシャークも今後もますます発展していくことと思いますので、どうぞどうぞどうぞ本当に本当に、よろしくお願いいたします。それでは、後半お楽しみに。ありがとうございました。おっと普通に締めようとしてたけど、私に対しての質問が来ていたのを忘れていました。一つ、質問が来ていましたので、お答えさせていただこうと思います。ごめんね、忘れてごめんねはい、ということで、アイリンさんこんばんは。こんばんは。今回はアイリンさんの単独トークとのことでとても楽しみにしてます。ありがとうございます。さて、前回の放送でアイリンさんが喫煙女子に戻られたそうで、喫煙女子萌えの僕にとってはグッと来てしまう話ですわで、今回の質問ですが、アイリーンさんはタバコを吸う男性についてどう感じますか？近年では禁煙ムーブの威力もあってか、性別関係なくタバコを吸う人そのものが苦手という人がやたら増えてしまった感があります。今ほど喫煙が害悪視される以前なら、酒の席でやたら女性にタバコを吸わせようとしてたことがあったほどでさすがだね、子供部屋おじさん、タバコ部屋おじさんっていうのだった。自分がタバコをやめなかった一番の理由も、仮に自分がタバコをやめようもんなら、ただでさえ喫煙女子の普及に努めているのに失礼だという感覚が抜けきらないからなのです。子供部屋おじさんより、ありがとう。子供部屋おじさん、いつもありがとうございます。私は正直あんまり何も考えていないというか、別にいいんじゃないっていう感じなんだよね。例えば世間一般論でいくとですよ、副流煙がどうたらとか、健康被害がどうたらとか、まあもちろんあるんですけど、私別にどっちもいいんですよ。喫煙しようと思うときはするし、しないと思えば全然しなくて済むし、依存性は一切ないから。じゃあ、なんだろう、効率的に考えようかな。効率的に考えた場合、タバコはやめた方がいいですよね、当たり前だけど。なぜなら、お金が飛んでいく、最近値上がりもしてるから、タバコ高くなってきてるんで、まあ、お金が飛んでいくという面と、あとは副流煙の、周りに対する被害、例えば家族とか、今ね、お店とかは全部金あれになってるから、全部なんだっけ、分別、全部別になってるからいいとして、まあ、家族の前ですなら家族への健康被害であったりとか、まあ、家屋の黄ばみであったりとか、まあ、そういういろいろな被害はありますよねっていう話と、あと匂い、タバコ吸う人の匂いね、口臭だったりとか、まあ、そういうのも含めて全部そういう匂いとか、まあ、そういうのもつきますから、まあ利点としてはストレスの緩和であったりとか、タバコミュニケーションとかっていうのもあるんですけど、でもね、これね、実はタバコミュニケーションって調査結果が出てるんですけれども、タバコを吸いながら、何かお話をすると判断能力と思考能力が低下するそうで、なのであまりその何タバコミュニケーションっていうのは有益ではないっていうのが調査結果として出てるらしいんですけど、アメリカかどっかの研究だったかな。なんでそういう意味では、まああまり、あとその何、ストレスリラックスになるっていう話も、これ実はリラックスになるように感じているのは頭が、空気欠乏状態になっているから、何 頭のその思考回路が落ちてるからリラックスしていると勘違いするんですけど、実は吸っている時のストレスの方が高いっていうのも研究として出ているらしく、要はあまりメリットがないわけですよ、タバコを吸うということに対してのね。普通に一般論で考えたらでしょ。だから効率的に考えるのであればタバコはやめた方がいいと思うわけですが、個人的には別に吸ってもいいじゃんって思うんですよ。っていうのもさっきも言った通り、別に今副流煙被害って言ったって周りに人がいなければ関係ないわけだし、自分が健康被害を被ろうが何しようが自分の勝手じゃんどうでもいいやん、他人からしたら。だから別にいいと思うし、あとはそのやっぱりどうしたってリラックス効果になってる人とか深呼吸になる人だったりとか休憩のタイミングであったりとか、あとはその何、かっこいいじゃんタバコ吸ってる人っていう人もやっぱりいると思うのよ。うん、だって喋ってたらこう男性がねタバコ吸ってるのかっこいいと思うよ私、普通に。あのこうなんていうのかな、キセル吸ってる人も素敵だなと思うし、女性もしっかり女性でタバコ吸ってるとあかっこいいなって思う瞬間あるし、やっぱりね次元大輔とかあのワンピースのサンジ君が好きな人間からしたらやっぱりタバコは吸ってる人かっこいいなと思っちゃうからダメよねだから私個人としては別に吸いたいなら吸えばいいと思うし、吸いたくないなら吸わなきゃいいと思うし、うん、で副流煙がとかいう人はタバコを吸うような場所に行かなければいいと思うしということで、あの個人的にはタバコはオーライなので、ぜひぜひ皆さんあの吸っていただいても大丈夫ですし、私もねたまに気分が向いたら吸うんで、あの吸ってるとこ見たいっていう人がいたら吸いますわって感じです。ごめんね、最後にあのプラスで撮りました。よろしくお願いします。こんな感じです。子供部屋おじさんいつもありがとう。それではそれではまたね。
はい、ということでアイリンちゃんのナイトシャーク、一人ナイトシャーク、いかがでしたでしょうか。いや
色っぽかったですね、
そうですかね、
まあ、これね撮ってる時まだアイリンちゃん撮ってないという
適当なこと言うてからに
撮ってないということでね、
はい、
最初のオープニングと実は間髪入れてこれ撮ってるんですけどね、
はい、
はい、ということでね、
はい、見ててください放送を。
はい、ということでいつもナイトシャークに戻ったわけですが、ナイトシャークのお便りがね、
はい、お便りが
たくさん来ておりますね。
すごいね、やっぱアイリンさんがちょっとラストスタートということで、
はい、ありがたいことです、うん、本当に。
おお、
ではではではではでは、
はい、
さあその話題からいこうかな。
その話題
早速来てる、
卒業に関してでございます。
はい、はいはい、
アイリンさんが卒業されたら、
うん、
次のアシスタントは誰になるのでしょうか、
うん、
というより何があっても辞めないと言ったのは嘘だったのですか。ジンタさんは金色ザメ辞めても続けてるのに、本当ならジンタさんが卒業してサウンドノートでラジオすべきなのにというのは冗談ですが、うん、できることなら3人のナイトシャークこれからもずっと聞きたいですというお便りをいただいております。
はい、
はい、
まあアリンちゃんは別に辞めるわけじゃない
んですよ。辞めませんよ皆さん、なんか勝手に卒業とか辞めるみたいな話なんですけど、単純にお休みを
一応100回くらいで卒業、
ほんまちょっとほんま
に卒業じゃないですよ、
まあ、言いにくいことですけど、やっぱりねちょっと、まあ、体の方もね
やめてよ、病気しとるみたいなやめてよ、ほんと違うよ、あのちょっとお休みをくださいっていうだけでいつかまた戻ってきますんでね、あの全然お休みですよ、多分
まあそれ何回も繰り返すと嘘みたいになるんで、最初に言ったことをもう一回言うと、無期懲役じゃないわ、
無期限のお休み、期限を決めないお休みです
か。お休みに入るから、まあちょっとして戻ってくるとかじゃないけど、ゲストで戻ってきたりはするっていう話で、だから別にその完全に出やんくなるわけではないけど、まあ100回っていう区切りに一応そうしようかなっていう話が出て、まあ兄ちゃんもいろいろあるでしょうし、だから辞めるっていうわけじゃない。
そうですよ、
妊娠してるとかそういうわけじゃない、
じゃないじゃないじゃない、全然違います。ちょっとあの活動が本当忙しくなってきてしまってるのもあって、ちょっとだからお休みするけど、また落ち着いたら本当戻ってくるので、あのぜひあのこの3人のライトシャークが好きだと思ってくださってる方はぜひそれまで聞き続けていてほしいし、また戻ってきた時は温かく迎えてほしいしって感じですね。
なるほど、はい、
でジンタさんは辞めて、ジンタさん辞めるべきだって言われてるけど
どういうことなんですか。
ジンタさん辞めたらね、何名前変えるね、もう
名前変える、
イクラジオ、
イクラジオ
じゃあジンタさん、
うん、
やめ、だって最初にやり始めたのは神田さんと俺ですからね。
いやいや、そうですよ。なんで俺がやめるみたいになってるんですか。
わかんない、
しかもサウンドノートで。
なんでサウンドノートでやらない。
サウンドノートラジオっていうのはあるんですか。
いや、ないですよ。
ないん
や。
言いたいだけ。ね、うん、ということらしいですよ。
ですです。
はい、
はい、次、いきまーす。はい、あ、似たような質問が2件ですね。2件とも言ってますね。
あ、エリさんの。
と思うじゃん、全然違うんだって。
違うんかい。
イベントするとき、料金体系とかどんな感じなんですかっていう質問と、ぶっちゃけイベント主催するのにおいくらほどかかるのでしょうかって質問があります。
料金体系。料金体系に至っては、多分それも、ちゃんとそれは文面で俺返そうかなと思ってて、その質問にね、うん、でまあホームページを見てもらったら一番、
うん、そうホームページに載ってますんでね、
うんうん、一番手っ取り早い、明確に手っ取り早いかなと思いますし、
はい、
主催するのにかかる料金っていうのは基本別になしです、う
ん、はい、
かからないと、
かからないです。まあ自分でなんか用意する経費とかは知らんけど、
うん、
用意して持ってきてくれる分に別に会場費はかかんないっていうこと
なんですね。はいはいはい。
でも会場費はかかんないけど、なんかまあやりたいようにやるとか、レンタルスペース的にも使えますよという、うん、
はいはいはい、
レンタルスペースは箱代としてかかりますけど、うん、イベントやるっていうので別にかかんないですよね、うん、
固定ではかかってこないってこと
ですね、うん、固定ではという
と。でもイベントやるの別に持ち出すというのはないということです
ね。そういうことですよね、うん、最初にそのこれだけもうお支払いくださいみたいなのはないってこと
です
ね、う
ん
う
ん、あ、ないですないです、うんうん、それ一切ないんで、まあただでできますよ、うん、
うん、
でギャラバックについてはそのホームページに、
うん、詳しく記載が、
ね、載ってるんで、
はい、
はい、ということです。
はい、
ぜひやってください、
はい、
面白いものを。
次、
はい、はい、
お三人さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。私は男女問わず嫉妬します。
お、
彼氏がいる友達にも嫉妬したり。
嫉妬します。
なんで彼氏がおる友達に嫉妬するの。
片思いの男性が他の女と仲良くしているだけで嫉妬したり。
まあ、それは分かるけどね。
ちやほやされてる女にも嫉妬します。
めちゃくちゃ嫉妬するやないか、
ね、嫉妬嫉妬嫉妬やね、うん、
直したいけど直せないです。どうしたらいいでしょうかって。
まあでも、直すっていうか、僕も昔嫉妬しいだったっすね。
ああ、そうなんですか。
ですけど、なんか、
それを直す。さんが嫉妬しいっていうイメージないですけどね。
ないでしょう。
何に対しての嫉妬なのそれは。
いや、劣等感でしょ、自分に対しての。だから、もう、魔法のように、自分に対して自分を思い込ますしかないですよね。なんか嫉妬って結局相手に対して劣ってるとか悔しいとか、
劣ってるって自分で思うから嫉妬するのかな。嫉妬するときって、
だって
それとも自分の方が優れてるのに、
う
ん、なぜあの人が選ばれるんやとか
って 嫉妬するのかな。両方じゃ
ない、なぜって思ってる時点で、うん、なんか原因探してるやん、自分が劣ってる。
いや、だからそんな原因ないはずやのにっていうことで怒って、
不明なのにっていう、
不明や。
嫉妬で悲しくなるか怒れるかの二択だよね。あとはもうちょっと興奮するかの二択。
え、みんなそんな嫉妬する？
いや、でも嫉妬は、
うん、
まあ人間みんなするかもしれんけど、うん、もっとなんか自分、まあ自分はね、うん、唯一無二の存在じゃないですか、誰だって、
うん、
だからその相手のことを気にしやんでいいと思うんですけどね。
まあみんながそんな強かったよ、
うん、まあそうやけど、でも解決法って言ったらそれしかないもん。
解決法
ね。みんなこの人、この方ね、いろんなところで嫉妬するやん、
うん、
そんないろんなところで嫉妬するかなと思って。
いや、嫉妬する人はするんじゃないですか、
うん、
でもその今の文面だけ読むとだよ、
うん、
好きな人が他の女とイチャイチャするのにまず嫉妬するでしょ。それはまあ普通によくある話ね、うん、
ってな。
で、うん、要はリア充に対しても嫉妬するでしょ、
うん
うん、
リア充は石投げたくなる。
今日ほら
一緒やん。
ほいで、チヤホヤさ、かわいいねかわいいねって言われたら女にも嫉妬するわけ。全部嫉妬対象は女なわけよ、
う
ん、この人。
だからそういうことでしょ。
だからそのレッツリクエさんの言う通り、多分周りの女性に対しての何らかしらの劣等感
があった
ん
だよね。劣等感があったり、
うん、
でも劣等感なんて自分一人で感じてるものやから、自分が認め、なんか嘘でも自分自身を認めたら、
うん、
別にその人は自分で勝手に他人と比べてるだけやから、嫉妬するんでしょ。だから、その、もっと、なんていうかな、強くなれじゃないけど、別に気にせんでいいと思うよね、その人はその人やから。
なんかね、今日ひろゆきの YouTube 見てたの、ロンパーの面白いんだけど、あの人の YouTube 結構煽り、まあ、通ってると思うんだけど、その人が、ひろゆきさんってなんか奥さんというか彼女というかサイ君っていう、まあ、要は結婚してる人がいるんだけど、その人に浮気された時に離婚しますかっていう質問が来たんですって、絶対にしないですって答えたの。で、なんでですかって言ったら、そのまあカップルだから喧嘩もあるし、いざこざもあるし、別にそのそういうのって当たり前にあるんでみたいな、でまずなんでって聞くと思いますみたいな話が、まあその話があって、最後に言ってたのが、基本理想って持たない方がいいと思うんですよっていうの。よくみんな理想を持って、見つめ理想を掲げてとか言うけど、例えば僕の友達にデブで、ブサイクでお金もなくてっていう、まあ世間的に言ったら残念な人がいるんだけれども、でもその人別にそれ認めてるから楽しく生きてますよって。要はイケメンじゃなきゃいけない、金持ちじゃなきゃいけないとかっていう理想があるから、それになれないと、なんかそれにならなきゃいけない、頑張らなきゃいけないって思って劣等感だ嫉妬だって言ったけど、別にありのままの自分で理想なんか持たなきゃ、ただもうデブでブスでお金がない男として生きておく方が人生楽ですよって。
誰のこと言
う
て
んの。でもほんまそうやと思うよ。だから理想というか、
そう理想が
自分の中で、
うん、
そうじゃないとモテないとか、そうじゃないととか、自分に呪文をかけてるっていうか、呪いをかけてるのはあるかもしれんね。だって
完璧主義なんかな。
そうだと思うよ、
うん、
あの頑張り屋さんだと思うし、
ね、別にもう生きてるだけで完璧やんって思えばいいやん。
うん、本当にね、別にそんな人様の理想に左右されることはない
と思う。うん、そうだってその人が好きな人も絶対いると思うよね。
うん、
うん、でもその嫉妬心が出た時はどうしたらいいの。
嫉妬心が出た時、うん、どうしたらいいんだろうね
今はね、
うん、まあ、
嫉妬心が出た時に収める方法は、もっと自分の好きなことやって、
うん、
自分しかこれ楽しめんもんみたいな風に思えばいいね。
オナニーしよう。
おお、なんでやねん。
いや、オナニーっていうか、その、例えば、自分を認めればいいやん、何かで。
自分を認めればいい。
うん、なんか、まあ、嘘でも本当に、例えば服とか買って、
うん、
これ自分しか似合わんって、
うん、
とか、なんか自分が、
うん、
負けんものをなんか自分自身に認めればいいんじゃないですか。
なんかでも話のさ、故障っちゃうであれなんだけどさ、例えば自分は見た目が悪いと思ってる人が、でもめちゃくちゃ音楽の才能はありますっていう人がいたとするじゃんか。で、音楽でどんだけ認められても自分の見た目が悪いという劣等感は消えないわけじゃん。だからどれか一個が突出してもダメなんじゃないのこの人。
結局だからそこで別にその見た目が悪いっていうのはあるでしょ、
うん、
見た目が悪いっていうのも受け入れるしかないじゃん。もう
だから結局受け入れるしかないわ。
だから見た目が悪いから何なのっていう
思うしかないわけでしょ。
そう、あいつには音楽の才能ないよ、
うん、
って思って、だから自分を愛するしかないよね。
これがさ、女の質問者なのか男の質問者なのか分からんけどさ、まあ、女が彼氏がいるのに、
うん、
って書いて、あ、他の男性がなので、女が他の女に嫉妬するわけでしょ。
よおるね、女の子は男よりも結構多いね、マウントの取り合いというかね。
まあ、だから、
うん、
ね、あの自分でっていうのも難しいんであれば、うん、いろんな人と接して、
うん、
例えばなんかその人に優しく何か、あ、これすごいねって言ってくれた言葉をひねくれずに真摯に受け止めれば、
うん、
なんかそういうことの積み重ねでなんかだんだん自信ってもう出てくるんじゃないですか。
うん、あ、でもそうだと思う。結局女が自信を持つのって、
うん、
愛してる人にクソほど愛されるか、
うん、
いろんな人にチヤホヤされるかの二択だと思うのよ。自分自身から自分の自信は埋めないのよ多分、あんまりね、
うん、
っていうかもしそれができてる人だったらもうすでにモテてるのよ。
まあまあ、
うん、例えば元からさ、生まれた時から美人さんだったりスタイルがいい子ってさ、ただでさえチヤホヤされてるからさ、
うん、
自信なんかあるじゃん最初から。
アイリーさんは女の子がさ、チヤホヤされてたら腹立つ。
全然
立てへん、
うん、うん。だって私もされてるもん。
おう、そんまやね。
バカにして。じゃあ本当にそれで思うしかないんだってば。私のこと好きだって言ってくれる人おるし、
うん、
うん、な、例えばなんて、誰かからすごく愛されてる自覚もあったりとかすれば、
うん、
それだけで十分だよねって思うから。
うん、
うん、だけどそういう今多分そういうことがないんでしょ、彼女の中で。少なくとも自覚しているものでは、
うんうん、
他の女がチヤホヤされるの嫌だって思うんだから、
うん、
絶対誰しもな、どんなにね、見にくくても普通に生きとったら、
うん、
まあ、例えば誰かと関わるじゃないですか、
うんうん、
いいとこってあるじゃないですか、
あると思うよ。
であるから、そこは自分にしかない味って思って、ね、突き進んでいくべきでしょ。どんなにだって、ブサイクでも、どんなにドデブでも、まあ、臭くても、なんでも、そういう、それいが好きっていう人はいるんですか、世の中に。
うん、需要は絶対にあるからね。だ需要があるところを見つけていくか、もしくは、今そこで需要が欲しいのであれば、見た目を死ぬほど頑張るか、
まあまあまあ、そう頑張るのはね、う
ん。性格はもちろん大事だけど、人なんて最初は見た目から入ってくるものだから、だから 100% まず見た目を磨くことに金を使う、時間を使う。そこで自己肯定感上げていかないと、やはりされないよ。
言う、ね、偉そうに言う、俺も言ったけど、めっちゃ嫉妬深かったね、昔。
昔？
いや、本当に、なんつうの、男性にっていうか、なんか街歩いとって、俺一人なんじゃねえかみたいな。
なん
か みんなは幸せそうで、
うん、
俺はもう何もないから、一人だ、
うん。
もうダメだ、みたいなね。
さあ人みんなに対しての嫉妬？
まあそのカップルがおったらみたいな、なんかイチャイチャしやがってけみたいな、なんか俺はそうですね、俺はダメですからねみたいなね、なんか自分を愛して長さすぎるんですよね。
何歳ぐらいの時？
っていうかでもね、あるよやっぱ、あの少なからずは。
あいつも常に？
じゃなきゃ伸びないもんだと思うわ。っていうのもあるしね、あの仕事の面でもそうやろうけど、ちょっとはなきゃ。でもそれに押し潰されて全部それに負けてしまうと可能性は断ち切られますよね。
芸術家はさ、嫉妬とかさないと体制しないっていうやんね。
そうそうそう、
やっぱ飢餓感が大事。
俺も最初絵描いてた時に全員に嫉妬してたしね、誰のことも好きじゃなかったね、あの絵描きのことを。
そうでしょう、
認めれないんですよ、他者の絵を。だって俺が一番なのになんで売れやんのやって思って。でもやっぱそのイケメンとかもね、その時にもなんかこいつがイケメンだから見習いたくないとか、っていうのもあったけど、なんかその自分は自分やし、相手のいいとこは相手のいいとこで取り組もうとしたら、あんま嫉妬はなくなったかもしれないですね。自分は自分やからね、自分しか出せないものを出してるって思えたら、かもしれない、わかんないけど、人によるけど。
そういうとこなのかな。
りんちゃんはあなた一番嫉妬深いけど。
俺は一番嫉妬深い。
現在進行形でしょ？
現在進行形で？
うん。なんか嫉妬しやすいって言ってたじゃん、前のナイトシャークの時。
おお、いや、嫉妬でも、その他人に、この、別にイケメンとか、チヤホヤされてる人に石投げるとかいうのは冗談ですけど。
あ、そうなの？
うん。そうなの？
そうなの？そうなの？ただ自分の付き合ってる彼女が、他の人とイチャイチャしてたら、それは嫉妬するっていう。
立つ？それで。
え？
それで立つ？
立てへん。立てへん。
あ、立たないんだ。
立てへんけど、なんか、そういうことでは嫉妬するよ、めっちゃ。
でも誰でもそう
だよ。ただ別にそこら辺のイケメンが女に囲まれてても、
関係ないもん。
違う世界やから。いやどうぞと思うだけで、
まあみんなあるでしょ。
リタ寝取られないの？
寝取られとか嫌だね、そんなことは。
あ、そう。
いやだから嫉妬するから嫌やに決まってるでしょ。
あ、そう。
まあだからいろんなね、人はいるけど、いろんな嫉妬もあるけど、まあ行き過ぎると良くないし。
表に出しちゃダメだね。内面でも思ってる分には勝手だけど。
恋人に関してとか片思いしてる人に関してはその嫉妬しますよ。
まあみんなそうでしょ。そりゃそうだよ。彼女が他の男と寝たって言ったら嫉妬する
よ。寝たのは嫉妬するし、なんか仲良さそうにしてたって腹立つよ、そら。いいってなるけど。
嫉妬してどうするんですか？
嫉妬して？
嫉妬した場合。
それはだから寝取られ趣味があるでしょ。
嫉妬した場合、殴り込みに行くんですか？
どういうことですか、その
男に。例えば、彼女が。
もし、アイリーさんのこと好きやとして、アイリーさんがなんか、ちょっと他の男とバーッと喋ってるみたいな。
そうそう、バーッと喋って、どうぞ、奪いに行く。
奪いに行く。殴り込みに、ちょっと俺の女やから言うて。
いや、
言わないでしょ、言えないでしょ。
じゃあ、どういうふうにするかって言うたら、俺もさっき喋ってたやん。
女に当たるタイプだもんね、あんたね。
ネチネチ。
ネチネチ。うわー、うざい。
ねお説教タイムが始まるの。
もうなんか。
一番嫌なやつや。男に言えよ。
ネチネチネチネチ。 日、うん、でもそんななんかちょっと楽しそうにしてた感じ、
本当楽しかったんでしょ、ね、とか言ってた、うぜうぜ堀が深いのに、
いやいや、でもそれです、一番気持ち、一番嫌な感じした、
嫌だな、うん、女からしたら面倒くさい
な、ねちねち
ね、逆にアイリンちゃんは、うん、例えば好きな男の人が、うん、まあ、彼氏とかが、うん、その女の子と普通に楽しそうに喋ってたとする、うん、どういう風にするの、
ね、
女の子に、
まあ、彼氏だとして、うん、でまあ、その女の子との関係性にもよるけど、うんうんうん、怪しいなと思ったら、お家に帰ってきて、ネチネチ言うわ。
同じやん。
言うわ、多分。
ネチネチね。ネチネチ言うね。
あの子とどうなっとんの、やったのって聞く
わ。ネチネチね。ネチネチ
するわ。
まあ、とりあえず嫉妬は誰でもあるけど、うまい消化の仕方はね、うん、まあ、おのおのわからんけど。
うん。女にしてチェックすればいいよ。
まあ、とりあえず、自分を、いや、自分は大、ね。大丈夫とか思ったり、それとか、うん、自分を褒めてくれる人を、うん、なんか、こめっちゃ思うんですよね。うん、女の子って、うん、いや、褒めてくれる人めっちゃおんのに、うん、その人のことは、聞く耳持たないんですよ。うん、
ああ、それはあるかもしれないね。
なぜか。うん、だから褒めてくれる人のことをちゃんと受け入れればいいのに、
うん、
なんか、他の人が例えば、いや、可愛いじゃんって、うん、だと例えばおしゃれじゃんとか言ってるのに、うん、その人のことはもう受け入れられないんですよ。
いやね、でも仕方ない部分が、まあ、これは女性の目線でっていう話だけど、うん、仕方ない部分があるなと思うのは、うん、例えば、はい、バーだクラブだ、うん、とか、まあ、そういう場でだよ、
うん、
君かわいいね、エロいね、うんうん、すごいかわいいじゃんっていうのって 100% あの下心があるとしか思えん状況にさ、うん、慣れてしまいすぎてると、うん、誰かから言われてもああどうせって思っちゃう、どうせがついちゃうんだろうなとは思う。
まあそうなんやけど、うん、基本的にまあ多分おべっかとかもあるやろうけど、うん、でもそこを別にいいじゃん、別にチェックしやんくて、うん、そこいいとこ取りで、うん、そこだけ受け入れれば、
うんうん、単純かつ好きな人とか信頼してる人とか友達とか、うん、男女関わらずね、うん、褒めてもらえりゃまだいいのかもしれんけど、
そうだけど、
結果が見えると多分もうその時点でクローズアウトしちゃうんじゃないかな。
でもそんな簡単じゃないやん、そのなんか、
ね、
じゃなかったら嫉妬ってせんからさ、その人らに褒められとったらそれは嫉妬なんかせんから、
だからチヤホヤしてほしいんでしょこの子は。多分
チヤホヤしてほしいっていうか、まあ
チヤホヤされてる女見ていいなーって、私もされたいって思うってことはチヤホヤされたいってことだから、チヤホヤされる場所に行きゃいいや
ん。だからその誰かが適当にまあお世辞でも褒めてくれるとするやん、
僕
それ
チヤホヤするで言
う
てき
て、うわー手出そうとして
チヤホヤする
で、うわよしぎ怒ってくれるよ多分。
うわほんじゃ金色ザメに来たら神田さんに通せばいい、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ただだって金色ザメ来たら佐伯屋さんだってさ、うんうん、素直に褒めてくれるしさ、神田、うん、さんだってチヤホヤしてくれるから金色ザメ来ればいいじゃん単純な、
まあ来てるんでしょ、うん、
来てる、
あ来てるのかな来てて、でも
わからん、来てないかもしれない、うん、
もし来てて、うん、そのここで女の子がチヤホヤされてるの
を見
て
るんだったら
お前らいらっし
ゃる、お前らではないよ、
お前らじゃない、
もっとイケメンに褒められたいんやわ、残念だな、
しょうがない
な、メガネ取ればイケメンだから、メガネ取って褒めてあげる、
昨日言うてたよ
ジントさんさ
4、5回キモいって言ってた、
ジントさんメガネはめとるとさ、凝り浅く見えるやん、のっぺりした顔に見えるやんか、メガネ外すとめっちゃウケるほど彫り深いよな、彫り深い目に二重だもんね、なんか顔が濃いんやんな、
濃いよ、
めっちゃ面白かった、
最近収録前にキモって5回ぐらい
笑
った、
そうゲラゲラ5分間ぐらい笑えた、面白かった、
ずっとジュプチョ
スポンジボブに似て
る、スポンジボブ似てるんですよ、
彫りの深いスポンジボブや、
一回古されたスポンジボブ、
メガネスポンジボブなんだよね、あの上下にさ、こう丸がついてるさ、
半球がついてる、フォルムはモルカーやけど、
うん、あ確かにね、
フォルムだけ
プリプリモルカーの方やで、
スポンジボブも寝てんねん、
面白いね、
いやでもその嫉妬する人はまあしゃあない、
しゃあない、
でも俺でもそれはやめた方がいいと思いますよ、嫉妬するのは、
ああ、
う
ん、
そうだね、
周りの人のことは関係ないと思うのが
結構、そうだよ、どうでもいいと思うべき、本当そう、
関係ない、何でもそうやけどね、
うん、自分が好きな人が自分で振り向いてくれへん時だけ嫉妬したいんじゃ、それもしゃあない、それも抑えられへん、
それはそうだね、
うん。
友達にね嫉妬しすぎるのも良くないと思う。
でも友達がさどんな可愛い女と付き合ってもその可愛い女のこと自分好きじゃないわけでしょ。
そうそう、
女別にどうなってええやんって思うんですよね、僕は単純に。それは綺麗なと思いますよ、その彼女のことを、だけど別に俺その子のこと好きじゃないから、
まあ そうだね、
その子が別に友達と付き合ってて、ああええ女捕まえたなぐらいに思いますよ。いやさけど好きやったらその嫉妬するよ、わしも好きやのにってなるけど、わし好きちゃうかったら嫉妬せへんよね、普通。
まあそうだな。なんで友達の方に嫉妬してんじゃないの？
じゃないものねだりなんじゃない？
あ、そう？なんか友達がその彼女、彼氏ができて遊んでくれんくなったもんで嫉妬してるならわかるんだ
よ。ね、そうそう、そういうのやったらわかるよ。
私のことも構ってよって友達に思っちゃうならインディカブできるんだよ。
ないものねだりの連鎖やと思うよ。
友達がさ、ね、モテててチヤホヤされてるんやったら近づいていって、いや、一人ぐらいちょっと紹介して。ね、いや、
普通
ね、一人ぐらい、そうそうそう。そんなにおるんやったら、一人ぐらいはいけるやろ。とは言いますよ。
うん、
で、そんな上には立たないですよ。もっと下から頼むから、
お願いします。紹介してください。
でも多分、それ紹介されて、来る女の子って、うん、その子のことが好きやから、うん、その男の子が、うん、すごい、相関に打
ち上げて、しがめてね、うん、
冷たくされるやんな。
冷たくされる。
その子とどう恋愛したらいいんでしょうかって、相談されまくって。
だリリー・フランキーの立ち位置やで、この
人。でも見向きも、あ、でも、陣田さん、うまいことね、そこで、
テクスに。
なんで、キュンキュン。じゃあ、俺はそこはもういけへんねん。そこの女の子の友達。
あ、友達
です。いや、だから別にそこは嫉妬するべきとこじゃないかなとは思いましたね。嫉妬するやっぱ自分の好きな子と誰かが仲良くしてたら、それ友達であろうが何であろうが嫉妬するんじゃ、
うん、
うん、うん、なんやねんみたいに。
それは誰でも嫉妬する、
うん、キーってなるな。
嫉妬は別にしても悪くはないけど、うん、表に出したらいかんと思うよ。
嫉妬で潰されるやん、自分自身も。あんまり
気持ちが、
うん、そしたらやっぱブレてくるし、
うん、
辛い気持ちになってくるから。
嫉妬か、
嫉妬、ちょっとの嫉妬ぐらいは誰でもあるからいいんやけど、あまりにも嫉妬した自我がね、
うん
うん、悪い方向に行っちゃうから、
うん
うん、
まあそうですね、うん、だから好きな人に嫉妬するのはもう止めれないのはしゃあない、う
ん、みんなそう
だから、みんなそうじゃん、みんなそうやからね、
みんなそうや、
うんうん、やけど、まあそのチヤホヤされてるのはまあ関係ないと思うのがケチかなと。
そうです、
うん、そうね、はい、
うん、はい、次、はい、陣田さん、
あ、
アイリーさん、
はい、
はい、佐藤育也店長、
なん
で振るな、なんで振るないの、
超絶フルネーム、
しかも全部カタカナで書いてある、佐藤育也店長、
はい、
おはようございます、
おはようございます、
大阪でシャーカーしてます芸人の DNA 池上です、
よっ、池上先生、
池上さん、
ありがとうございます、
ご無沙汰してマチンコ、
はい、
はい、はい、いつも、ありがとうございます、
はい、
ちょっとさ、池上さんとさ、T さんのキャラ被るな。
被、うん、らんわ。
だって池上さんもさ、絶対下ネタを入れてくるやん。
いや、まあ下ネタはね、その入れます、ね。
はい、まあ置いといて、うん。さて、皆さんに質問です。
はい、
はい。
自分自身を形成する上で、譲れないものや、揺るがないものがあるかと思います。
うん、
それら、譲れなかったものが譲れたり、うん、揺るがなかったものが揺らいだりするのを感じたことはありますか？今年39歳の僕は、
はい、
これまでとは違う感覚のブレを感じたら、
うん、
それを今の自分の感性であり、個性だと落とし込むようにしています。
あ、はいはいはい、
ブレた自分を受け入れつつ、そんな中、唯一の物差しとして大事にしているのは、
うん、
事柄や僕に対する熱量、
うん、
これのみです。
うん、
まあ、嘘ですが、
うん、そうなんです
、僕の話が長くなりましたが、
うん、
皆さんにお聞きしたいことは、自分の中で大切だと思っている物差しは何ですか？
うん、
PS、
うん、
陣田さん、
はい、
面白4文字ランキング第89位は何ですか、
うん、ああこれはあれですね、あの大喜利ですね、
うん、
面白4文字ランキング、
う
ん、
まずそれから聞こう、
いやいやいやいやいや、
うん、
今のうちに考える
か、はい、今のうちに考えてください、
はいはい
はい、うん、4文字って何、4文字熟語ってこと、
いや普通に4文字ってこと、
4文字で、
4文字、うん、熟語でも何でもいいんじゃない、4文字だったら何でもいいんじゃない、
うんうんうんうん、
すごい私のことパチパチしながら見るけど考えておいてくださいよ、
はい、はい、
揺るがないものの、
うん、
な物差し、
物差し、揺るがない物差しは何ですか、うんうん、
揺るがない物差しと言いますか、
うん、あ、じゃあ自分の中で大切だと思っている物差しは何ですか、
うん、
大切な物差し、でもさ、このあるよね、絶対これは嫌だって思っとったことが大人になるとまあいいかって思えたりとか、逆にこれめっちゃ好きやと思うものが大人になるとそうでもないなと思ったりとかさ、
まあそれは
許せんものが許せたりとかね、
うん、
うん、まあまあまあ、いろんな経験でなってくもんでしょうね、うん、いろんな人と出会ったり、うん、いろんな意見聞いたりして。
だよね、うん、すごいそれを思うよ、
許せないものって、許せないものはでもあんま変わらんのかも。
あ、本当、
うんうん、
なんかさ、例えばめちゃくちゃ嫌な喧嘩別れした友達とか、うん、超裏切られた人とか、うん、もうさ、大人になるにつれてさ、うん、
あ、それは
理解できることとか
あるよね。それはある、
うんうん、
その人とのそういうので、うん、タイミングとかもあるからな、
うん、
その時は確かにそういうふうに喧嘩したけど、
う
んうん、聞いてなっとったけど、
うん
っていうのはあるけど、
うん、
その当時は理解してあげられなかったものがね、その自分が経験することによって理解してあげられるようになったり、うん、まあまあまあまあ、
それはあるよね、
はい、
そういうのはありますね、うん、まあ難しい、
なんかそれ揺るがないものですよ、自分の中でありますか、
揺るがない信念、
信念みたいな、
だから物差し、大切にしてる物差し、
うん、
尺字ね、
うん、
うん、大切にしてる物差しか、
難しいな、すげえ難しい、
それでドーンって言われると大切にしてるもの、神田さんはあります、大切にしてる物差し、
物差し、
物差しっていうと、
あ、でもね、私ね、不思議と、
うん、
こんなクズみたいな生活してるけど、うん、でもいい人であろうっていうのは変わらなくて、
うん、
あの自分の物差しの中で、
うん、
例えば本当しょうもないことなんだけど、うん、誰も見てないとこで赤信号があったとして、うん、車も通ってないってなった時に渡るじゃん、
うん、
普通、
うん、
けどどっかでストップがかかるな、うん、まあ信号まで渡っかなみたいなとか、うん、そういうしょうもないこと、うん、こう本当はゴミとかポイ捨てしたいじゃなくなるけど、そういうのもまあまあ持っとこうかなとかさ、
うん、
それ本当ちっちゃいことなんだけど、うん、いい人であろうとは頑張ってる、うん、自分の中でこのこれはいいこと、これは悪いことって思ったもの、
うん、
の中で悪いことはしないようにしようっていう物差しは変わらずにあるかもしれない、あの簡単だけどさ、悪い方に流れるのは、けどできるだけそこは踏みとどまらんと本当のクズになっちゃうなと思うから、頑張るかな、
うん、
頑張れる範囲は、
はいはいはいはい、
ですな、大切にしてもさしは正義感かな、自分の中の
正義感ね、
はい、正義感ね、俺は偏見はなくすっていうのはずっとある、
あ、ね、あ、大事だね、
はいはいはい、
そこは多分小学校ぐらいからずっと多分、うん、あのなんつうの、いじめられっ子とかおっても別にその人が、うんうん、別に自分が嫌いじゃないから平等、
うん、
平等って言ったらまあ変やけど、
うん、
別に嫌いじゃなければどんな人でも仲良くしようとか、
うん
うんうん、っていうのはあるかな、なんかその固定概念の偏見とかで人を嫌うのはやめようっていうのはあるかな、
はいはいはいはい、
うん、
定概念のね、
金ちゃんは、
俺はね、なんかね、陰口とかも言うけど、うん、陰口がもしバレた時にそれ言うたやろって言ったら、うん、本人に言いましたって言えるぐらいの陰口しか言いたくない、
ね、あ、それは大事だね、それもね、
あ、そうね、
うん、
うん、
そこだけかな、
あ、
それ悪口も言うよ、陰で悪口も言うし、うん、言うけど、まあまあそんなこと言ってるらしいなって言われた時に、
う
んうん、
あ、
言ったよって言うよ、あでもそれこの3人全員そうじゃない、別に言わない、他の人に直接言えることを言うわ、
いや、そうですね、だからそう詰められた時に「はい」って
言ったよ、
うんうん、でも2回ぐらいは言ってないって言います
けど、ああ言う
か3回目ぐらいに言われても、まあ、言えるぐらいのことかな、うん、
なるほどね、
うんうん、まあ2回ぐらいは言ってないと思うんだけどね
、
うん、で3回ぐらいは取り方によってはそう言ったかもしれ
へんだんだん出てくる
いや言うたやろ言われた時に、いや言いましたっていうぐらいかなと思います、なんかそこまで、なんか、
うん、
なんかそれがそういう人が逆に嫌いかな、
うんうんうん、
あの嫌いというかなんか嫌やなと思いますね、
うんうんうん、
あのその影でしか言われへんようなことを言うみたいな、
うんうんうん
うん、
俺もうブレたので言うと、
うん、
なんかその常に全部エロいことをしたろうと思ってたんよね、うん、
ああ
全部の
そんなこと思ったことないですね
裏切り
やけどそれじゃない楽しみっていうのも人とのあれであるんやなっていうのは、
うん、
ブレたというか、
大人になった。
いや、わかんないね。
いいこと頼むなって。
違うわ。立つわ。毎朝立っとるわ。
ほんと
毎朝かどうかわからんな。
そう。
ブレたな、それ。
マジ、ね、いくつから立たんくなるの、朝立ちって。あなた立ってる毎日。あ、ほんと立たんの朝立ち。
いや、だからブレた、そこブレました。
ブレたん
だよ。ピンチンな。あ、何射程がブレた。
射程がっていうか、やっぱ、ちゃんと、エロいけど、エロに人生の全てを注ぐこと
って思ってた俺
のことがブレた、
うんうん、ああそうなんだ。
そうそうそう、うん、俺もずっと思ってたね、う
ん、いつ頃からタタンクだった。
いや、タタンとかじゃないよね。
じゃなくて
神社
さんは、
いや立つけど、立つよ
持続戦。
いや、でも別に持続するけど、
そういうブレじゃないんだよな。
うん、うん、なんかね、興味、好奇心がやっぱ減ってくるよね。
だってやり尽くしたらもういいくね。
うん、だから、アイリンさんもそうでしょ。
うん、
うん、なんか、昔やったら脳行きさせられる男がおるとかって言われたら、多分取り付いてたと思うけど、
うん、まあ、微妙なところで、まあ、多いと思う
ね。なんか、興味、なんか、まあ、脳行きみたいになってけへん。なん
か、
いや、だから、なんかもう、
たかだか脳行きかって思っちゃう。
そうそうそうそうそう、だから、前立腺、すごい、うまいことをやる女おるって言われても、昔やったらときめくけど、今やったらなんか、
そうですか、
うん、そうですかみたいな。もう
やったことあるからな、大抵のプレイはさ。
そうそうそう、うん、だからエロに関してはそうかな、ちょっと。
あと俺、エロじゃなくて、うん、なんか寝ずにね、
うん、
もう好きなこととか、うん、頑張ることを頑張るのが、
うん、
なんかもう、すごいことやって思ってたんです
よ。あ、偉いみたいな、
ね。睡眠時間をすべて削ってでも、熱くなって、
うん、
仕事とかね、
うん、
全力でやるっていうことが、うん、美徳じゃないな、なんかあの、うん、すげえみたいな。
偉いみたいなのあった。
そうそう、なってたんやけど、もう、年取ったら、それ全然別にすごくないっていう
か。なんかさ、やたらそのマウントじゃないけどさ、俺3時間しか寝てねえわ、みたいなこと言う人おったよな。
おったおった。
わかる。全然かっこよくない。仕事ができんって言っとるだけやねん、みたいなさ。
仕事できんわけじゃないんやけど、別に、その、なんか、寝た方が、
効率はいいわ。
いいよ、とか、なんかそういうのも思えてくるようになったら、その、寝ずに頑張るっていうのもすごいけど、その、そうじゃなくて、もっと緩やかになったっていうか、
うん、
別に寝てもええやん
って、うん、思えるよ、ね、考え方が柔軟になったんだね、きっと。
多分そうなのかね、
うん、
とかその結構縛りを自分で、
うん、
こうしやなあかんのやみたいなのを大人になって、いや別にいいんじゃないかなっていう無礼じゃないけど、
うんう
ん、まあちょっと緩やかになったっていうのは
あります、ね、丸くなったみたいな、
うん、
そう、なんか誰かに喧嘩売られたら絶対その喧嘩は
100%
買わなきゃあかんとか、
うんうんうん、
そう、殴られたら 100% 倍返しにしなあかんとか、そういうのを大人になったら、いや、
うん、
殴られたらなんかまあこっちも理由あるしなとか、
あ、大人になったってことね、
とかなんかその殴られて喧嘩になる前になんか返し方が他にも、別に殴り返すだけじゃない返し方があるかもなとか、
あ、確かにそういうのはあるかな、
うん、あとちょっと若干面倒くさくなった。
面倒くさ
くなるのにね、なんか大人になるとね、
うん、その喧嘩売られた
り、逆に30多分5過ぎたぐらいから、
うん、
嫌いな人とは喋らないっていうのを、
ああ
の設定してますね、
うん、
あのもうだからアイリンさんぐらいの年の時は、うん、なんかみんなと仲良くしたらあかんのかなって思ってて、なんか結構気使ってたけど、
うん、
全く気使えへんっていうのはあります、
うん、池上さんがそれも個性って落としめたって言ってるけど、うん、それもほんまそうで、
うん、
なんかみんなと絶対仲良くしないかんとか、
うんうん、あの人は人気者やからあの人とくっついてたらいいとかっていうのってあるじゃん、そういうのに結構左右されたりするじゃん、うん、若い時って、
うん、
なんかそれもなくなったって、どうせだってその人のこと嫌いなんやったら、うん、一緒に仕事してうまいこといかんやろ、
いかんやろっていうね、だからそれも自分の個性で、
うん、
別に俺は俺の道でいいやんって思えるようにはなるよね、
うん
うん、
なりましたね、だからあんまり喋んないね、うん、
私そのエロのことで言うと、
うん、
あのそのブレなかったものが、まあ、一貫に変わったものの例が、うん、男性は基本的にその何、例えば結婚しろうが付き合っとろうが、うん、まあ、結婚も何も彼女もおらんかろうが、う いろんな女性とセックスとか性的なことをしたいっていうのが、まあちっちゃい子、もっと若い子の理解ができんかったよ。なんでその好きな人がおるのに他の人に手出しちゃうんだろう、不倫とかね、離婚と
かし
ちゃうんだろうなって思ってたし、なんで風俗行くんだろうとかって思ってたんだけど、この界隈にいるとそれがマジで当たり前のようにあって、でその理由もなんとなく分かってくるじゃない、寂しいだったりとかさ、そのなんていうの、マンネリ化してるとか、レスだとかっていうのは、まあ女性男女関係ないわ、それは正直、男性も女性もそういうのがあるじゃん。そういうの聞いてきて、ああ仕方ないんだな人間ってって思うようになった。
仕方ない、
うん、この界隈だけの話じゃない、
その猫よくね言われるのが、そうさ、なんかな、誰にでも手出すみたいなこと言われる時があるけど、あ違うで、自分の好きなタイプの人にしか手出さない。そうですよね、
そりゃそうでしょ。
いやそうですよ、だからあれおかしいよね、そんな言われた
ことで、誰それもやるじゃないよ ね、選んで
やってます、選んでやってますからっていう、うん、
わね、
うん、
そうだね、
うん、
だからそういうのを見るともう不倫とか浮気も別になんか勇気もないしさ、その誰か友達がしてたとしても、
うん、
まあいいんじゃないと思うしね、特になんか許せないって思わなくなったな、うん、
でもそうかな、
うん
うん、
自由にすればって思う、
まあなんか嫉妬にしても、
うん、
まあこういうのにしても、
うん、
自分は自分やしね、
そう
その相手に正義を振りかざしたところで、
うん、
相手の正義とはまた違うわけやから、
そうですね、価値観も違うしね、うん、
っていうのは認められるようにはなってきたかもしれないですね。昔は本当に自分の正義があって、
うん、
それに背いとるやつは間違いだって言いたいっていう
ね、論破王だね、
お前は違うぞって言いたいっていうのはあったけど、
そういう人今でもおるけどね、よ、
まあおるけどね、
むしろそんな人ばっかりを世の中はね、
うん、
論破したい
っていうのとかも結構あったけど、
うん、
もうないっすよね、
ない、うん、
まあ自分の中で間違ったことはやらんとこうって思うだけで、
うん、
うん、
そうですね、確かに
結局ね、うん、その自分の価値観と人の価値観は違うから、
うん、何の物差しかっていうことですよね、
う
ん、だから質問は、
そう
ですね、
うん、自分の物
差し、大切な
物差しは何か、
うん、
物差し、
まあでもそこかなと思いますね、
うん、
うん、それぐらいかな、
さあ、
はい、
ということで、
はい、
人に迷惑はかけない、
あなたの、はい、ジンタさんの、
あ、4文字
熟語、4文字、
うん、
面白ランキング第89位は何ですか、
はい、うん、89位ですよ、
4文字、
4文字、
はい、いきますよ、はい、89位でしょ、
うん、
うん、どんだけ、
うわ、微妙なラインついてくるやん、
89
位、確かに89位っぽいわ、89位ぐらいだ、どんだけは、
確かにな、
どんだけ、何なのも確かにっていう、
いや微妙にそうだなと思って、いやいや、バカにしようと思ったけど確かにそうやなと思って、
89位どんだけ、
89位、
はい、あの90位は言うよねっていう、
うん、セットだね、
そう、
あ同じ時代やしな、みんなに。いくやさんは
89位。
ずっと考えとったんだけど、なん下ネタしか出てこんねえわ。
4文字だよね。
4文字。あの漢字でもいいと思うし、うん、何でもいいと思うよ、4文字だ。
ちょっちね。
ちよ。ちょっちね。あ、4文字だ。
うんうん、微妙やな。
難しいわ。
何、うん、ですか、エネタも。
陥没乳首、
長いな、
長いな、4
文字だよ、漢字にすると、89位、難しいね、
89位だからね、
陥没乳首か、
うん、
極小胆か、極小胆腎か迷ったけど、
うん、
陥没乳首やな、
陥没乳首、
陥没乳首、陥没乳首って
見たことある？
ありますよ、女の子でも多いじゃん、
うん
うん、
なんかね、うん、中学校の頃まではそうだった、
いや、陥没乳首が触っててこう乳首立ってくるときが一番興奮するよ
ね。あ、そうなんだ。
うん、
あれもさ、遊び慣れてきたりとか、うん、出産とかするとさ、ポコって出るよね。
うん。だから出産前のね。
症状や。うん、
症状の。
ロリコン
!89 位は俺、童貞かもしれんね。
童貞。
あー、89位か。微妙
ない
、ね、う
ん。なんか、その、昔は多分、
うん、
若かったらもっと面白かったかも。
童貞って言う気が。
童貞で言う。童貞みたいな。うん。
濡れまんとかね。
濡れ、
うん。これ、ピーザの方がうまそうやな。
うん。
下ネタじゃなくてもいいやん。
いや、面白いことは下ネタしかないからさ。
なんでしょうね。パーとかね。
ボロンとかね、3文字だわ。もうちょいないかな。
パーか。
ピチピチも面白かったけど、この前の。
パーがでも一番エロいんじゃないか、パー。
ああ厳しくしては、
うん、
確かにね、クパー、
クパーって最初考えた人すごいなって
思う、ね、すごいよね、
確かにクパーだもん
ね、クパーっていい響きや
ろ、エロいさ、擬音で何がエロいと思う、響きで、
ピチャピチャ、
ピチャピチャエロいよね、ピチャピチャって書いてある時でエロいもんね、
ピチャピチャエロい、
ピチュピチュはジンズさんだ、
ピチュピチュ
ピチュピチ
ュ、何やろ、エロい、
あ、クチュクチュも
エロい、クチュクチュエロい、
あ
パーでしょ、ボロンでしょ、
やっぱボロンはなんかエロくないな、
あでも女からしたらやっぱエロいよ、
エロいんだボロンって、
だって大きいおちんちん出てきたんだな、だって小さかったらポロンだった、
うんうん、あそっか、
ボロンってなったらおでかいんだなって思う、
チョロンとか
ね、チョロンはじんちゃん、チョ
ロン、
じんちゃんさんのやつ、ポロンかチョロンかどっち、
え何
ポロンかチョロンかどっち、
ピコン
ピコン、ポロンポロン、
ピコピコピコだ、ピコピコ、
まあね、
ビキビキとかね、
ビキビキ、
おじいちゃんだときはビキビキ、ビキビキ、
メキメキ、
メキメキ、
メキメキ、ああ、
血管張ってんな、メキメキ、
何やろ、チュパッチュパッがいいかな、
チュパッチュパッ
チュ、結構人工こう、
大好きがチュッピーでしょ、あなた、チュッピーでしょ、ジンタさんのクラウン、チュッピーだから、
チュッピー、
チュッピー好きですね、うん、
クリクリとか、
クリクリ、
クリクリとか、コリコリとかもちょっとエロい。
俺ペチョペチョエロいかも。うん、
ペチョペチョ。だねだ粘着音だね。
そうそう。う
ん、
ペチョペチョ。
チュピチュピはでもさ、だってみんな勃起してないチンコをしゃぶられて、勃起させたいっていう願望あるじゃないですか、男って。
あのそのまだ慣れてる状態の口に入れて、ね。
そうそうそう。だから寝てる時に女の子が入ってきて、チュピチュプッとして。
チュピってなる？チュピンでいたとしても。
で、だんだん大きくな、なって、
もぐもぐかな、
うん、なって、そのままセックスしたいみたいな願望あるじゃん、男って。
でも人によって嫌がるよね。私、昔、うん、彼氏にさ、
うん、
あの、寝とるときに、その、フェラして、うん、あ、てか、後立ちのままセックスしようとして、うん、フェラしたら、うん、ほんとやめてって別れたことあって。
へぇ、そうなん
だ。あったあった。人による
じゃん。人によるんじゃない？それ、だって、うん、全員が全員そうじゃない
はぁはぁはぁ。
そう？
うん。
何が一番興奮します？
何が？自分のそのセックスで？相手がめちゃくちゃ興奮して泣いた時が一番興奮する。あの号泣させたいセックス中に。
そんなんないでし
ょ。あるあるある。
男が泣くの。
うん、号泣までやってもいいけど、うん、もうどうしようもなくなって泣いた姿を見ると多分マックスで興奮
する。M 男じゃないですか。
M もそうだし、例えば M じゃなくても、例えばもう数の目を何回も繰り返したりとか、もう本当に無理無理無理ってなるのを見ると興奮するね。そんだけ興奮してるってことや、
うん、
普通さ男性ってさ、うん、ごめん普通なんていうのよくあるセックスってさ、うんうん、バーって男性側が攻めて、うん、おちんちんちあのフェラして、うん、入れますってなるとさ余裕じゃん、
うん、
男性側ってちょっと、うん、でまあ好きなタイミングでしゃべって、うん、はい、終わり、女性はすごい必死でもさ、うん、男性だとこう余裕満々になっちゃうじゃん、うん、それ余裕がないとこがみたいからもうゴリゴリに攻めて、うん、もう無理もう無理ってなってるのを私が余裕のまま行かせたいっていう願望、うん、
いくらさんは、
何か興奮するか
って、うん、興奮するセックス、
今一番興奮するセックス、
ピチョピチョしたセック ス、なんか俺ね、あの、
うん、
クレイミ、あ、クレイっていうか、
うん、
なんか昔から、
うん、
あのなんかね真っ白で、
うん、
なんかトロトロってしたやつ、
そうそうそう、うん、あの粘土みたいな、紙粘土みたいな、
うん
のが好きなんですよ。
ああ、湿った感じ、
うん、そう、紙粘土の湿った感じ、
うんうんうん、
っていうだけ。
え、
な
るほど。
だから、なんと、ネチョネチョになりたいんじゃない
？ああ。
人間じゃないものとセックスしたいって
言
って
た。それではないんだよな。
循環とかも嫌だ。神とセックスしたいって言ってた。
神とセックスしたい。
うん、
それ神とセックスしたいわ。神って言うと、女で言うと女神ってことでしょ、う
ん、なんか言ってたじゃん、その、人間じゃなくて神に近い存在みたいなのが好きな、うん、白塗りが好きっていう話からさ、
あ、白塗りは好き、
そうだから銅像みたいな、なんていうのよく分からんけど、そういうのしたいって言ってなかった、
まあそれはそうやね、それだ、うん、誰でもそうなんじゃない、だって女神とセックスしたいですかって言ったらしたいですって言うでしょ、神田さんに聞いてみ、
俺別に女神
女神とか彫刻とかと
したり、彫刻はしたくないよ。
あ、そう、
うん、
彫刻は彫刻、
白いじゃん彫刻も、
彫刻みたいな白い、
うん、女としたいんでしょ、
うんうん、でもね、別に白いのが好きなわけじゃないんだよね。
そうなんだ。
うん、別に肌が褐色でも黒くても。
あ、黒ギャル好きやもんな。
うん、
な
ん
か別に。そうなんですね。
でも、なんかもう、お互いが俺、絵で描いてるじゃないですか。どっかにはないから。ないわ。あの、溶け合ってる絵がある。
赤とピンクのやつ、ね。
そう、赤い女の子、うん、赤いっていうかピンクの女の子と、
うんうん、
青い男の子がセットしてドロドロにぐちゃってなんか混じり合って青と赤がなんかマーブルみたいになってる。
リサさんってさ、セックスの時に溶けたいんだね。あの絵もそうじゃん、うん、あの便所に座ってる時に溶けてるじゃん。
だからそのあれは、うん、なんか最近描いた新作のトイレに座ってる女の子の絵は、
うん、
そのグループ展がその欲望の解放みたいな感じだったから、うんうん、解放されると人は解けるんちゃうかな。
だからゆかさんの中でそういう理論だよね。多分解ける理論あるよね。
そうそうそう、
あの最高マックスに行った時に解けるっていうの、うん、
そう、ふやける。
あのさ、お花はな、お花のその垂れてる水滴は解けてるわけじゃないの？
え？
あのお花がさ、金箔されて吊られてるところでつぼみに対して水滴が落ちてるの、はいはいはい、あれは溶けてるわけじゃないの、
ね、あ、溶けてるんですよ。
あれも溶けてる、
ね、あれも溶けてて、溶けて快楽に溶けた雫で、うん、下の花がどう開花するかっていう。
じゃあさ、左のさ、その、あの、
まあ、いいんやけど、ね、ラジオ聞いてる人何もわからんと思う。
あ、そっち、ツイッターを見てください。もしくは、コンジンザメに来てください。新作全部溶けてるよねっていうことが言いたいのよ、結
構。うん。まあ、新作全部って、まあ、欲望の絵は、なんか、セックスと溶けるっていう表現が、
溶けるんだ。
自分の中では、その溶け合うみたいな。
まあ、感覚が一緒になるもんね。
そうそう、溶け合うっていうのが俺は好き。
うん、表現的に。
セックしたな
って。ああ、いつもやろ、
すげえな。俺の絵を見てセックしたくなってきた。
それでも似たようなこと言ったお客さんが昔いたんでしょ。
何、いくやさんの絵を見てセックしたくなって。ああ、そう。で、買ってくれて、その人は、まあ、結構なお年を召した方なんだけど、はい、その青と赤の女の絵を、
うん、
買って寝室に、そう、最近、
うん、
その夫婦の仲が、
うん、
あれだから、ご無沙汰から寝室に置いて、セックスしたいって言って、うん、なんか結構高値で買ってくれた。
あ、
うん、
面白いね、
うん。
人を動かす絵だね。
ね。
って思われるね。神田さんの性欲を僕の絵で動かしたってことは、僕とセックスしてるみたいですね。
いやいやいや、もう、でも溶け合うようなセックスなんてしたことないからな。
え、そんなあっさりしたセックスしかしてないの？
いや、そこまでのって、やっぱりその恋人で好きっていう気持ちとかがあってこその溶け合うみたいなこと。
あんた結婚もしとったら恋人もおったやん
か。快楽に溶け合うっていうね。快楽に
溶け合いたいわ。
うん、
ないよ。
いや、あるけど、やっぱそれまでには、やっぱこの今からや、おいそれとやってね、できるセックスじゃないなと思って。
今から？できるよ。
できるよ。自分の意思だけや。
違う、だからその、やっぱ付き合っていって、こう、愛を深めてからの、こう、ドロッとした。
別にできるです、うん。今いくつ、うん、
今45。
できる。
だから全力で挑めばいいんだよ。
全力でね、
うん、
セックスに対して、
でもいつも性欲に対して全力で挑んだ
わけ
だ
から、
だから神田さんの場合、
う
ん、セックスに対して全力で挑んでないんじゃないですか。
あ、
女の子を落とす、
うん、
肯定に全力なだけで、
うん、消えるのやん、
うん、
そうそうそう、そのセックスしたら、うん、もうやってるから別にいいわ、
そうそう
だって、
うん、
女の子が切れて、
うん、
雑に扱うなって言って、うん、ドンドンドンってくる、
う
ん、
どんな溶けれんの？
なんなんやろね。
ブレーキかけるの？
いや違う、セックスするまでが目的であって、うん、セックス自体は。
じゃないの
か、
うん、
まあ、ほんまそうかもしれないですね。うん、
ああ。
どうしよう、ね、これで神田さんが泣いてしまったら。
いや、
号泣させる。
溶けてしまったらどうしよう。
うん、でも、セックスは一番気持ちいいのは、やっぱセックスして、
うん、
する瞬間。
いや、して、女、勝てるじゃん、こっちが、
うん、
女の子ってなんかその余韻でまた行ったりするじゃん、
うん、
入れられて抜いてるのに、
うん、
あの気持ちよがってる姿を見たらまたちょっと進行立ってくるんですよ。
ああ、それは分かる、うん
うん、また やりたいと思うけど、そんな立てへんから、
うん、
ライブとかでもう一回行かんって、
あ、そうなんや、
いいんじゃない、
2回じゃ無理、
もうちょっと時間経ったらいけるけど、
ね。やっぱ時間欲しいな、
ね。何分ぐらい欲しいですか。
いや、だから最近ほんま多分、いや、だから要はあるんですよ。僕も悩むんですよ。安いなんか風俗みたいなので、60分で1万円で、2人30分交代で花びら描いてみたいなやつあるじゃないですか。ピンサロみたいな。あるんですよ、ピンサロで。
え、そん1万円で
?1 万円で。
そんな安くあるの、
あります、あります。
セックスできるの、それ。
セックスはできない。多分フェラーとかやと思うけど、でもそれって俺絶対一回しか行かれへんやろなっていつも思ってやめるんですよ。
うん、あ、そうなんだ。うん、1万円で2人出てくるとこってどんな人が出てくるんやろな。
全然可愛い子出てきますよ。
安っ。
え、フェラーとかぐらいだとそんなで感じですよ、今。
本当、うん、そんな風俗って安いんだ。風俗ライターなんか夢がないね。風俗じゃん。
だピンサロズ、ピンサロズそんな2万もしたら
ピンサロズね。確かにね。
ピンサロじゃないね。
なんだっけ、軽、何も脱いだ。
だからちょっと満喫みたいな。
ほんまこんな、ほんまにここんなところです。こうやって消し区切ってあるだけ。
あ、そうなんだ。うん、あ、それもあ
で、手こきだけとか。
うん、とかあっさりなんだね、結構。
あっさりとかコンビニ感覚。
へぇ、おもろ。
コンビニ感覚。
そうなんだ、うん。そんなもんなんだね。
まあそういう風俗の形態もいろいろあるから
な。面白いね。勉強になるわ。二、うん、人からいろいろ聞くと、
うんうん。
まあそういうことでございまして、まあ今日はちょっと長いね。
そうですね。
そうそう、アイリーさんのトークもあったんで。
う
ん、
はい、
はい、そうそう、ね。はい、もう質問は
ラストで。以上でございます。
はい、ありがとうございます。
というほどでもないんだけどな。
あら、じゃあもうちょっと掘り下げましょうか。
まあ別に、でもまあ、
もうちょっと陣田さんの話
を聞いてみます。いやいやいや、でもまあ、まあこんな感じかな、でも、
はい、アイリーさんも多分もう、
語り読
んでるから、ね、超語りがでね、皆さんもお腹がもうね、
そう、パンパンが多分、たぶん、アイリーちゃんの語りで、みんな切ってるかもしれない。
う
ん、
ああ、これはもう、聞けへん。
たぶん、でも、池上さんだけは聞いてくれて
る。池上さんだけはね、はい。
うん、いや、みんな聞いてることを期待しますよ。うん、
はい。
で、質問もいっぱい聞いてくれたしね。
そうですね。はい。
ありがとうございます。
アイリーさんの語りの楽しみやな。
うん、そうだね。
はい。
ということで、告知をしましょう。
はいはいはい、
まあ、今週の土曜日、
はい、
これはまたアイリンちゃんですね。
はい、出ます。
アイリンちゃんがゴールデンシネマの MC をしてくれると。
はい、はい、初です。
初めて、
MC、
その映画見えひんのに。
見えるよ、
はい、アイリンちゃんと沼坂さんが交互で、
はい、
今回は、アイリンちゃんは女性が活躍する映画特集ってことで、
はい、
まあ、女性が活躍する映画特集の部分をアイリンちゃんが MC でやってくれて、
はい、
で、ノージャンルのところを長坂さんがやってくれて、
なるほど、
はい、いう感じで交互でやってくれる感じになりまして、
はい、
で、夕方からですね、ちょっとこのイベントが、
うん、
14時半会場で、
うん、
スタートが15時なんですけど、
はい、
そこはまあ3時間ぐらいやって、
はい、
で夕方になったら後半ということで、
うん、
あゆみちゃんっていう、ね、
うん、
芸人さん、
あああゆみと重ねの、
はい、まあ、はい、今ちょっと解散しちゃった
んですけど、はい、元あゆみと重ねのね、
はい、のあゆみちゃんの方、
はい、
映画好きっていうことで、
はい、
まあこれもまた特集なんで女性が活躍する映画ということで、
は
い、
あ、
はい、
ということで、まああゆみちゃんが、
うん、
バトンタッチで来てくれると。
あ、なるほど。
はい。
はい、
面白そう。うん。うん、
まあ、2周年なんですよ。
はい。
ゴールデンシネマ。2周年ってすごいじゃないですか。
は
い、
ね、すごいね。最強
なんじゃないの、イベントとしては。
イベントとして2周年は。
コンジ
ーザル。
毎月やってるイベント
としてらそうかな、
うん。うん。
だって毎月やってるイベントってあんまないからね。
そうよね。うん、
はい、ということで2周年ということで祝おうということで、
はい、
まあ、次みたいな感じにしようということでね、
はい、
まあ、別にゴールデンシネマ来たことない人もぜひ楽しめるんで来てください。
はい、
でその次の日がですね、はい、T さんの独演会があります。
はい、
はい、
はい、T さんの独演会があります。
2回目ですね、
はい、子供部屋おじさんですよ。子供部屋おじさん
の、はい、我らが
今日子供部屋おじさんのなかったね。
本当だ、
あ、今日子供部屋おじさんのあるんですけど、うん、アイリンちゃんに対して、
ね、あ、ありがとう、
はい
はい、あったんですけどね。まあ、子供部屋おじさんこと T さんの
独演会が、
独演会があって、マニアックなことから、
はい、
子供ん調なことから、
はい、
まあ、いつも T さんみたいな、
うん、
いつもここに投稿してくれる事柄からもう、
はい、
ふんだんに T さんワールドが、
はい、
多分、金色ザメでしか聞けないような、
うん、
すごい内容になってます。
はい。
はい、ということで、
はい、
土日もやってますし、
はい、
まあ、金曜日も、
うん、
あ、金曜日もね、普通に あのゲームの日なんで、
はい、
はい、
金曜日コンディキさんのゲームの日ということでやってます。
はい、はい、なるほど、
はい、で8時までですけどね。
そうですね、まだまだちょっと心苦しい部分はね、はい、ありますけども、
全力で楽しみましょうということで、うん、あとアイリンちゃんも1回ぐらい告知したら、
あの、あ、はい、ですね、もうちょっと先になるんですが、20日の日ですね、6月の20日の日曜日にですね、うん、ちょっと面白いイベントをやろうと思っております、
はい、
毎回タイトルが地球
地球戦闘防衛軍 本部
地球、あ、
違う、地球戦闘防衛本部、
うん、
地球戦闘防衛対策本部、
あ、そうですね、
はい、はい、地球防衛
対策、
うん、地球戦闘防衛対策本部というイベントをやります。
違います、間違えました。
何ですか。
架空、
うん、架空
戦闘防衛対策本部です。
架空戦闘防衛対策本部というイベントをやります、
はい、
で、一家さんと一緒にやりますが、
はい、
どんなものかと言いますとですね、あのよく映画とかに出てくる、あの地球に怪獣が襲来したと、
はい、
どう対策しますかっていうシーンよくあるじゃないですか、うん、要はあれを再現しますということで、
はい、
役者は参加者の皆さんですと、
シン・ゴジラみたいなこと、
そういうことです。
シン・ゴジラみたいな対策本部を
ここで架空で、
はいはいはい、
もう来てくださったお客さんに、うん、あの役をですねバババンとお願いをしてですね、うん、ここで実際に対策をしましょうというところで、うん、怪獣がねいくつか出てきまして、うん、
そう、オリジナルの怪獣を、うん、僕があのデザインして、
はい、
設定を作って、
はい、
設定というか、まあ、設定は、あ、まあ、設定も全部作って、
はい、
まあ、クイズゲームみたいな感じになるんですよね。
うんうんうん、
弱点があって、その会場を倒すための弱点がキーワードになってて、
はい、
その対策会議で、
うん、あの、みんなに決めてもらいまして、
そうそう、攻撃方法とかを決めてもらって、うんうん、その見事、はい、キーワードになるかならんかっていう、
ね、はい、ただですね、まあ、一筋縄ではいかないというところでね、あの反対組織が出てきたりとかですね、そんなの怪獣の人権がどうだって言ってくれたりとかですね、予算が足りないからその攻撃は無理ですっていうやつが出てきたりとか、
怪獣って時点で人権じゃない
、まあ、いろいろとですね、あの一筋縄でいけない、あのあれなんか本当シンゴジラの予算がないんだとか、防衛大臣が OK しないとか、ああいうのが出てきますんで、一筋縄はいかないのを皆さんが何とかして、あのこの地球を守っていただくというイベントをやります。で、今ツイッターの方で、うん、3体目のオリジナル怪獣を募集しておりまして、
はい、
あのなんと採用された方の怪獣はですね、うん、あのイベント内で使われるほか、いくらさんがですね、うん、デザインをしてくれましてですね、うん、あのそのデザインしたものを、まあ、ステッカーないしポストカードなどでですね、
う
ん、あの作ってくださった親にちゃんとプレゼントするということもしますので、
はい、
はい、ぜひぜひめちゃくちゃ面白いと思うので、うん、あの、はい、特撮好きとかはぜひ来てほしいですね。
そうですね。うん、
はい、
もうここで画像というか動画かもしれない
です
けど、流しますんでね、
はい、
実際攻めてきてるぞ、
はい、
みたいな、
ね、はい、
パトランプも用意しますかね。
はい。
うーんって。
だんだんだんどんどんです
よ。うーんって赤いあのランプが。
はいはいはい。
怪獣主題ってやりますんで。
はい、で一個は僕あの三体出てくるんですけど、うん、
はい、
その中の一個は梅野仁太っていう風にしようかな。
なんでやねん。
梅野仁太が巨大化して、うん、なんか女性たちを襲う怪獣が出てきた。
いやいや、ティキヤさんもどうしてもそれ入れたいんですね。うん、
中折れ。
ねえ、そのめちゃくちゃ弱いでしょ普通に。
打たれ弱い。
倒されるときに射精するから。
うん、多分本物の弱点は何かわかんないじゃん。みんな多分弱点
知ってるでしょ、ちょっとそんなもん。
言うけど、
サービス問題、サービス怪獣として、ボーナスステージとして。
いやいや、ボーナスステージとしてね。
例題や、例題。
例題、
例題。
スライムみたいなね。
いやもうそんなやめても、みんな弱点知ってるから、あのサクソンっていうアイドルがね、いろんなところでこんなこと言うから、まあ、名古屋の地下アイドルみんな俺とチキットの時こうやって撮るんです
よ。うわー、マジでやば
ー、すごいね。感動、感動
サイズ決められてる。グッドマン。
まあ、ということで、
はい、
そういう面白いイベントをやります、
ね。はい、はい、
うん。
はい。ということで、今日のお相手は、
はい。
イクヤと、
梅田仁太と、
アイリンでした。
はい、ありがとうございました。